JOBBB468 回目でございます。 JOBBB ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト放送局でございます。日本国は大阪府にあります千里中央の千里中央にあります千里中央のとかして千里ニュータウンの千里中央にあります私バンバ文雄の自宅から、世界に日本に向けまして大阪テイスト関西テイストの放送を我がバンバ一家家族長男次男そして私の3家族で、作っております放送局でございます。とりあえず、明けましておめでとうございます。今年も元気にそして面白く世の中をワクワクさすような放送を日本から世界中に届けたいと願っておりますし実行していきます。よろしくお願いいたします。468回続きました。ありがとうございます。1回も休まずに毎回申し上げてますがこれも聴取者の皆様方のおかげでございます。本当にありがとうございます。さて、今日の JOBBB468 でございますが多少長くなります。週1回の更新ということでございますので、そんなんで最初に、目次をご紹介申し上げます。最初から連続して聞いていただける方もいらっしゃいますし、面白いところ自分の興味のあるところから聞き始めている方もおられると思います。参考にしてください。それじゃあ参ります。1番目でございます。週刊 JOBBB ニュース136回目でございます。我々 JOBBB 放送を作っておりますバンバ一家一族の動きを、紹介しております。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。麹で作るゆず味噌ということです。別に今麹ブームに乗ってるわけではないのですが我々はもう放送当初から家でそして発酵的なあるいは和風的な料理をずっとこれ468回紹介してきました。その流れといたしまして、麹で作る、めちゃくちゃうまい、ゆず味噌でございます。ぜひ皆様方もお作りいただきたいと思っております。4番目が京都出町商店街食べ歩きでございます。私と嫁さんのよっちゃんが1月の4日にですね京都をちょっと散歩してまいりました。京都支局の現状を見に行ったということもあるんですけども京都の左局上局のあたりをぼらっとしてきました。そんなレポートでございます。4番目がののさんのボストン通信あたりでございます。ののさん本当に今年も張り切ってやっていただいております。本当ありがとうございます。ご苦労さんでございます。我がボストン特派員のののさんのボストン通信が27回目でございます。今回は紅白を1000円で見た理由そしてフロリダ行くならエジソン記念館、この2つを柱にしましてまた絶妙な語りとこうもう本当に考え抜いたあの内容の面白いアメリカレポートでございます。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。我が宝物でございます。皆さんリスナーさんからの動きそしてレポートなどをたっぷり紹介したいと思っております。以上5項目にわたりまして、これから JOBBB の始まりでございます。本年もよろしくお願いいたします。一旦マイクを次男のてっぺいに返します。てっぺい君よろしくお願いします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さんこんにちはこんばんはおはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバてっぺいです。いや今日もいい天気ですね。
本当もう ねこの頃天気はもう抜群になんか正月からずっとね。
いや本当
我が家で、今回は初日の出を拝みましてですね、
はい、
拝んで言ってもよーっていう感じでね、
はい、
頼ませーという
大変な初日今年も始まりました。ございます。 19.5 度。
あ
室内気温もいつもこれで僕もう数年来ずっと室内気温言ってます。
なるほど。
でもちろんあのエアコンはつけてないんですけど、はいはい、ちょっと背中に、はい、そのお尻に吹く電気座布団。電気座布団落ちとったわ。
あそうでしたか。
落ちた。
風邪の妻なのでね。
そうなんですよ。
ちょっとあったかめにしましょう。
はい。リスナーの皆さんどのような年始年末を過ごされたんでしょうかね。文雄君どうでしたか。
僕の方は非常にもう充実してたというのか。
はい。
今年はもうやめようやめよう言いながらですね。はい、やっぱり12 12月の31日は、うん、1日かけて、まあ、我が妻よっちゃんがですね、
うん、
おせち料理を作りましたね。
ああ、美味しかったね、あのおせち料理。
もう大量に作ったんですよ。
今年はなんかあんま作らんって聞いてたんですけど。
いや、もうね、ぼちぼちやめようかと言って、まあ、本当にもう、かなり忙しいんでね、
はい、
もう駆け巡るように、まあ、この辺商店街とかね、
はい、
食料品店が歩いて5分ぐらいの距離にありますから、まあ、できるかもわかりませんが、うん、何が足らんかったらちょっと買いに行ってくるわ、ちょっと火見といてや、とか言いながら、僕は何にもせんと横で話
で、あれ食べるときだけね、
食べるとき
にこれ食べ、これ食べとかね、美味しい栗きんとんあるでとか、
そうそうそうそう、
肉団子うまいでとか、
そうそうそう、
なんか言
う
てましたけどね。
で、まあ、2日に、まあ、大量にお客さんというのですか、
はい、
長男夫婦家族とですね、
まあ、僕ら一族ですよね、
まあ、てっぺい一族が来てくれまして、
はい、ここの本局に来まして、
ほぼまあ8割ぐらいまでね、
はい、
あんな減ったの初めてやったね。
あ、やっぱ家族増えたからね、
まあ、増えた、
まあ、孫というか
ほんまやな、
はい、やっぱり食べる人増えると減るのも早い。
でよう食べるな、5歳4歳の孫が。まあ1歳の孫もですね、結構もう、あの煮豆言うんですか、あの美味しい豆を掴んで、
黒豆
を3つぐらいこう入れて、
はい、
でそれであのお母さんにまあ出されてですね、泣きそうになってまたつまんでというね。
いや、あのね、子供の食べ方がで僕面白いと思ったのが、あの好き嫌いがやっぱりどんな子にでもあるじゃないですか。
まあ、あるある、
うん、でその好き嫌いを、うん、お互いに補完し合うんですよね。
ああ、まあね。
だから、まあ、アヤネとユイで言うたら、
はいはい、
その、ユイが食べれないものも、うん、アヤネが食べれる。
あ、
で、ユイが反対に食べれるものでも、アヤネは食べれないと。うん、そしたら、お互いが食べとるから、
うん、
あ、ちょっと我慢してというか、
うん、
頑張って私も食べてみようかなっていうのがあって、まあ、例えば酸っぱいものとか ね、もしくは肉系とか ね、そういうものも自分食べへんけど、相手食べてるから、
うん、
ちょっと頑張ろうかなっていう、なんかそういう相乗効果というか、うん、いい流れができる、
ね。まあ、あれやっぱりあのみんなが褒めるからね、
うん、
まあ比較してるわけねえけども、うん、ゆうちゃんこんなん食べてるのなやねちゃんなんでたらもう意地になってこうね、銀杏なんかギャーっと串から抜いてやね、あんなん銀杏が食べよったことなかったのにね、
あの酸っぱいごぼうとかな、
ごぼうとかね
よく取ったな、
あのそんなん、まああれあの二人がおらんかったらまたあやねちゃんは、
はい、
ひょっとしたら出すんかも分かりません、それは分からんけど、まああんな格好で体験が出やっぱり子供の教育ってそういうね、
そうですね、
比較はまあ嫌やとは言いながらやっぱり周りに合わしながら、はい、
そうそう、
まあ日本人ができていくというか、
いや別に日本人だけじゃなくて、
他の国
も人類というか人間が多分そうやと思うんですよ、
まあそういうこと
やね、あの相手がいないと存在しえないんですよね、
まあ、そ
ら
そうや、
だからまあ一人で生きていくよりもやっぱり2人3人とね、
うんうん、
まあ、複数で生きた方がいいんかなという感じがしまして、はい、まあ、
それでだんだんとまあ人生が始まってるんでしょう、
はい、まあ、ただね、その、
あっちもなくなった、
僕は嬉しかったのは、あの、まあ、おせち料理って結構味が単調じゃないですか。
うん。
結構僕は飽きるんですよ。
まあ、あ、そう。
あ、もちろん、あの、家でもおせち料理作りましたし。
まあ、でしょうね。
はい、それ食べてましたから。ただね、今年はね、なんとあの、八つ橋が、テーブルに登りまして。
これはね。
まあ、これどういうことかというと、
はいはい、
亀岡だったんじんさんが、
はいはい、
京都の亀岡の方なんですけど、
ね、
あの、なんと1月1日に。
びっくりしましたね。
あれ多分1月1日やったな。
なんか U パックかなんかね。
そうそう、届けて。
2パック違ったかな。
うん、あの、なんていうか、このレターパックみたいなやつなんですよね。あの、何キロ、何キログラム以外以内までは送れるみたいなやつなんですけど、まあその封筒に入ってまして、まあそれを、かなり新鮮な。
そうです。
やっぱりあの、地元で買うとあんだけ新鮮なのかなと。
すごいですね。
思いましたけど。
いくつもあってね。
焼き芋、八つ橋。
まあ、
いわゆる生八つ橋なんですよね。
あ
の、ふにゃふにゃの牛皮の皮の中に
あ
んが入ってるやつで、僕その中でも、あの、まあ、あのそれぞれふみおくんが配給してくれたんですよね。
そうです。もういくつか袋があったんで。
大ちゃんのとこはこれ、
うん、そうそう、
でてっぺんとこはこれ、
うん、
そうそう、よっちゃんとこはこれみたいな話、
うん、
で僕らがもらったのは日記味と焼き芋味あって、
うん、
僕日記味はまだ食べてないんですけ ど、焼き芋味はほんまうまかったです。
そうやったよかった。
だったんじさんこのばかりでお礼申し上げます。
いやもう本当ですね、いろいろ気遣ってくれはってね、はい、切ってもちょっと送ってもらったりね
あれ面白かった。
いやいや、やっぱり滝玉招待状とか送るときにねやっぱり気遣ってくれはんですよ。
いや
我々、まあ、バンビも放送局でやっと維持してるぐらいだからまあなんとかしたらなあかんなというなあったかい配慮があってですね、まさかまあ切っても入ってると思わなかったもんで、まあ感動いたしました。まあ聴取者の方のあったかい心がね、
染
みましたね。
あとまあ染みるといえば、
はい、
こう水もいただきまして。
あ、これはねすごい、水だけじゃないんですよ。
あ、違うんですか。
あのクッキーがあったでしょ。
あ、
あれクッキーもこの方なんです。あの有名な
星に一番近い水、
ええ、
立山 玉殿の湧水
という。そうそうそう。日本百名水の一つですよね。
ペットボトルに入ってまして、はい、富山県の、はい、まあ、会社が作ったこの、まあ、作ったというか、こう詰めた水っていうんですかね。まあまあまあまあね、うん、これ誰からいただいたんですか。
これは例の安倍記者ですよ。
安倍さんありがとうございます。
有名な方です。
今最近ちょっと僕らにメールくれないんで。
いやもうこれがね、
どうなってるのかな。
蔵替えしありましてですね。
蔵替え、まだ古いことは出てきました
ね。そうですか。
あの、馬の蔵みたいなやつです
か
ね。
あ、まあまあ、多分そういうことから来たよね。蔵を変えるって。
だから要するに馬を変えるってことか。蔵を変えるのはどっちなんやろな。
いや、まあ、蔵は持ってくんちゃいますか。
あ、だから馬ごとに蔵を変える
ってい う。だから自分の蔵っていうか、自分の靴みたいもやったんちゃうかな、あれ、蔵っていうのが。いや、ちょっと今思いついて言ったから、間違いかも。
同じ馬やけど、蔵を変えるんか、それとも違う馬に違う蔵をつけるんか。
いや、違う蔵に自分の蔵を、もう違う馬に自分の蔵を持ってって、乗るということ
だから蔵を変えるっていうよりも、馬を変えるって言った方が、わかりやすいかもしれないですね。
まあ、そうかもしれない。ちょっとややこしいです。それ、はい、考えりゃわけわからんの、うん。要はとにかく、まあ、今まで乗っていたですね、うん、乗り物から次の乗り物に乗り換えたという。
今までの乗り物ってのは僕らですか。
お、そうですよ。
JOBBB
JOBBB、 そう、安倍記者はね、もう花形の記者やったんですけども、はい、ごぼっとこう引き抜かれてしまってね。
あ、トレード、
トレードっていうか、
トレードってあれやから。いや、そんなトレードちゃうわ。
勝手に行った
んですよ。トレードって言ったら向こうから何かもらわなあかんから。何ももらってへんやん俺ら。
何もてないよ。しかし本人ももう届けでもなしに出ていったというね。宝刀息子みたいなもんですけども。
宝刀も、
いやいや、ほんまに
久しぶりだな。
あのね、FM ね、千里の方へ蔵替えしはって、あ、もうあのアコパイ、女の人が多い会社やけどな、これね。安倍さん、まあ基本的にその辺で動いてはるでしょ、人生。
まあまあまあ、男はね。
まあまあ、特にね、まあ、割とその辺は正直な、非常に気持ちのいい方なんですけども。
そうですか。
向こうへお行きになりまして、で、それで向こうの、まあ、スタジオへ、私がまあ出演してるところへ来てくれはって、うんうん、まあ、ね、JOBBB もということで、
あ、で、この水を。
水とか、はい、クッキーとかですね、はい、他なんかね、面白い、酒かすのジャムとかね、
あ、
まあ、立山あたりのあの寒いところ、多分ね、
はい、
行ってきはった
んですよ。もしかして登山されたんですか。
まあ、登山って言っても、まあ、歩いて行った、あれか、かどうかは分かりません。
頼
り
に来てませんから。ね、はい、言うても、
なんて言うても。まあ、多分 FM1000 の方にその辺のところの写真とか来ると思うんですけども、
あ、
まあ、そんなんで正月早々、FM1000 のディレクターから電話がかかってきましてですね、
はい、
安倍さんからメールが来てるっていうかね、何言ってはんねや言うたらね、バンマさん、FM1000 のことを毎日放送のな、
うん、
初春の番組の時に宣伝しなかったでしょうって言われてね。
ああ、僕宣伝とかちょっと言ってましたけどね。
いや、まあ、名前、ディレクターの名前言うただけでほとんど言ってなかった、
ね。しかもそれも名前間違えましたからね。
いや、間違えた
でしょ。山田さんを前田さんに間違えただけですからね。
まあまあ、そんなことをね、その FM1000 の人が、まあ、放送聞いてる間もないから知らんかったのに、ちゃんと知ってるんですよ。
あ、いわゆるチクったわけですね。
チクるちょっとなんですけど、まあ、
報告
し
レポート。
そうなんですよね。
まあ、というのも、文雄くんがですね、1月の2日に、福島信弘さんという、毎日放送のアナウンサーがいてあるんですけど、
はい、
まあ、その方の番組に、生放送で、は
い、そうなんですよ。
出演しまして、
呼んでいただいてね。
で、私、てっぺーも、
う
ん、
そうです。
一緒に、ふみおくんと二人で、
大
阪市は北区の、まあ、中津の駅から歩いてすぐなんですけど、毎日放送ラジオ行きまして、はい、確か9階でしたね。
9階でしたね。
9階までエレベーターで行って、まあ、そこで、ふみおくんと福島さんが、スタジオでこう喋るという。
40分くらいやったか、あれ。
結構長かったな。
いや、
俺あんな長いと思わんかった。
いや、僕あんな短いと思ってへんかった。
あ、そう。
うん、だから。
だから、この JOBBB の感覚で言うたら短いけど、
あれがちょっと、
ね、あれがやっぱ商業放送の、
まあ、限界
限界やな、こう取れる尺っていうか長さのな、
ね、うん、まあ、前のね、はい、方も有名な方が話してましたね、
木田太郎さんね。
初めて見たんちゃう、あの人の実物中
も。はい、僕もちょっと挨拶させてもらって。
よかったね。
まあ、なかなか個性的な、格好してありまして、
はいはい、
まあ、この人がか、
と、何
をの、なんとかか、とかね、言われてます。まあ、僕もようね、はい、僕の好きな、北野誠さんのラジオで、
あの、
木田先生が、まあ、言うたらネタにされてた、竹内義和さんと、北野誠さんがね、よう、その、木田さんのことをネタにしてて、
うん、
まあ、それで僕、木田さんに対するイメージを膨らませたんですけど、
うんうん、
実際にお会いしたら、うん、あ、まあ、その通りやなと、
ね、
ラジオで言ってた通りやなと、
う
ん、まあ、20年ぐらい前のラジオ、
ね、
あ、やっぱりあの二人は嘘を言うてなかったなというのが、まあ、今回分かりました。
僕も久しぶりにお会いして、まあ、木田さんが朝日放送で頑張ってやって、僕がまあ MBS で頑張ってて、もういつもレーティングで中村エッジさんも含めてですね、
はい、
もう戦いまくってた相手でね。
あ、だから言うたらもう 敵やないですか。
まあまあまあまあ、まあ、敵なんですよ。
今日仲良かったですね。
それはもう全然、あの敵っていうのはその会社の敵であって、我々、北さんと僕がとか、
まあ、個人的にはね。
だよという、なんもないんですけ
ど、ね。まあその3人が今なんか同じようなところにいるっていうのも、まあ不思議な話なんですけど、まあそんな、まあ年始でした、ね、
の番組があって。
はい。面白かった、は
い。ありがとうございます。
まあ特にあの、やっぱり最後に出てきたあの、利尻島の水のね、
はいはいはい、
水百選で、
あれは
雪の中。
お前も利尻ではね、一人に会うてるしね。
はい、まあ僕はね、はい、夏行ったんで、僕がひどい目にあったのは、スタンプラリーの景品ですよ。
あれはもうね、
反抗しながら、
あまりにもひどかったね。
リシートを一周するってやつね。
あの企画はね、ほんまに何遍でも言うけど、あらいことしてね、観光客騙した
ら。いや、ただその時は、雪も降ってなかったし、うん、このリシリ島の、そのリシリ、リシリ富士かな、あの水もちゃんと取りに行けましたよ。
ありがとう。
あの時は全然問題なかったけど、ふみおくんが行った時はね、
大
変やったで。雪、てか、なんで冬にリシリ行くかなっていう、ディレクター、まあ、わざとそれ考えてたんでしょ。
だから僕もちょっとね、
ハプニングあるかな、みたいなね。
ただ、そうやけどね、行って帰ってきたらね、もうあれだけで行ってるわけやから、放送することもないし、
あ、
まあ、もちろんその、もう行ったところ、特急のあの吹雪の中の橋、うん、走行とかね。
だってもう、日本屈指の豪雪地帯ですよ、あの、稚内とか利尻って言ったらね。
そうですね。
そこ冬行くっていうのは、まあ、面白いなと。
フェリーが急行になってるのに、飛行機が飛んでたいうことも、はい、ま
あ、それ意外と驚愕
やな。なね、
まあ、意外と空の方が安定してるっていうことですよね。
まあ、波が荒かったんでしょうかね。空もしごかった、まあ、ひどかったですよ。まあそんな話。
ちょっとね、ふみおくんちょっと一つ聞きたいんやけど、ほんまに50カ国行ったんか？
50 カ国は行ってるよ。
ほんまか。
うん。まあ50カ国でみんなね、もっと僕なんかこんなちょっとこと言うてたら、ね、
いや、ラジオ内で言うてたやろ、50って。
100とかね、言う人が多いから、僕はかなり遠慮して言うとるね、あれ。
ああ、そうか。
うん、みんなやっぱり100とか200とかね。
いや、多分な、JOBBB やったら、うんうん、なんか下手したらもう150とか言うんちゃうかなっていうぐらいやんか。それやっぱり毎日放送やから。
まあちょっとな。
それなりに。
まあいろいろ、まあ政府の免許を受けてるとこやからな。あんまり僕ら含むものないと思ってる、ね。
福島信弘の2017年もどうぞお構いなくっていうタイトルでしたね。
はい、はいはい、
ラジオはね。
で、あの北さんの放送もね、うちのあのよっちゃんが聞いててね、面白かった。さすが北先生やな、言うてましたし、ね。
なんかあの方がその、どっかのあの、コンサートするときに、なんかピアノのなんか調律の話してましたね。
まあいろいろとね。
他の人は全然そんなピアノの弦が伸びるとか関係ないから。
あれキャバレーの話やね。あの人もやっぱりいろいろ生活のために稼いではったよね、戦後。その時キャバレー行ったらもうね。
ピアノの状況が。
全然もう丸切り、もう、なんちゅうか、あ、鍵盤押しても上がらんのがあったりして、それでもやっぱり弾かなあかんかった。
そうそう。で、周りのその、まあ、サックスなり、トロンボーンなりのやつは全然そんな関係ない。そうそうそう、いや、お前ちゃんと弾けや、みたいな話で、を僕ら小耳に挟みながら、
打ち合わせ、
まあ、ちょっとあの、資料をこう、まとめたりとか。
お前もまた撮影があったしな。
そうなんですよ。実はこの撮影の様子はです、あ、撮影というか収録の様子は、あの、JOBBB の YouTube チャンネルの、
はい、
あの、動画で公開してますんで、うん、まあ短いです。もう1分あるかないかぐらいなんで、うん、まあだから、やっぱりちょっといろんな権利の関係で音声は流せなかったんで、
そうなんですよね、
まあ映像だけっていう。
福島さんの綺麗な声がね、
そうなんですよ。
あの、流せ、流したかったん
で。福島さんも一瞬映像は出てますから。
一瞬出ました。はい、皆さんも遠慮してね。
そう、そうですよ。ほんまも、ほんまもっと長かったんですけど、まあ僕もちょっといろいろ考えて。
まあそうなんですよ。あの、まあ、目をかけたりか
も、まあ。というかね、まあやっぱり YouTube の動画も僕らのラジオもそうですけど、うん、ちょっと時間配分考えなあかんなっていうのが、まあ2017年、の課題なんで、
まあまあね、そう
か
ね、
YouTube の動画も少しちょっと短めにしてます。
はいはい。まあそんなとこやったんかな。
あとね、まああの年末のちょっと面白い出来事としては、
う
ん、あのコーヒーフィルターがなくなったんですよね。まあこれほんまに僕の個人的な話なんですけど、で、まあ僕んち要はコーヒー飲むんですよね。で、フィルターを要は消費するんで、
う
ん、ただもう年末やし店開いてないなっていうのになって、朝近所のローソン行こうかと。で、行ったんですよ。そしたらね、ローソンでフィルター売り切れてたんですよ。
うん、おー、なんと。
でね、う
ん、
まあ、しゃあないわと思って、うん、まあ、あの、年始になったらまた出てくるやろということで、まあ、年末はちょっとコーヒー我慢してて、
うん、
で1月の2日か3日ぐらいに、またローソン行ったら、まだね、
入ってへんの
か、入ってなくて、あ、これあかんわと思って、うんうん、で、近所のスーパー行ったら、そのスーパー3日からやって、あ、そういや、まあ、そらそうやわなと。あ、だから2日に行ったんか。2日に探しに行ったんやな。そしたら3日で空いてなくて、で、結局、別のコンビニ行ったんですよ。確かサークル系かなんかサントスかなんかやったと思いますけど、そこにはちゃんとありました。
あ、そう。
だからやっぱりコンビニも、あの、売り切れる、まあ、よう売れるコンビニもあるし、で、意外と年末年始って、まあ、家に家族おるし、コーヒーのフィルターが消費される時なのかなっていう。 僕の勝手な想像なんですけど、
まあ、ありましたね。そうかもしれんわね。まあ、あの京都はその点ね、やっぱりね、はい、あの僕4日に行ってきたけど、まだまだ空いてない店が多くてね、うん、8日からとかね、うん、まあ、その辺日本の昔の正月っていうんですか、うん、まあ、おせちが必要やと、あ、ね、やっぱりおせちで食いつなぐっていう意味でできたと思うよ、あんなもんね、保存食がね、
う
ん、
そう
や
ね、
まあ、そういうようなその田舎の日本の風習みたいもね、京都はまあまだまだ残してたし、うん、やっぱこの観光的偉大日本田舎都市ちゃうかな、京都っていうのは面白い建物もやっぱり昔も多いしね。
そうですか。
それ今日そんな話は俺が、
まあ、この後ね、
していきたいと
出町商店街、
まあ、歩きました、食べました、うまいもんがありましたね。
あとね、あのカメラ的な話題としては、はい、このキャノンの G7X のマーク2っていうのを去年の暮れに買いまして、はいはい、実はあの、もう買ってすぐにちょっととあることで故障してしまいまして、うん、で、ヨドバシカメラに出して、うん、で、やっとそれが1月の頭に戻ってきまして、まあ、このカメラほんまに使い勝手がいいなと思ったんですが、
あ、ね、
まあ、やっぱりね、うん、あの日本のカメラメーカー独特の機能詰め込みすぎ問題で、
言ってますわね、
もうちょっとこうシンプルにできへんかなっていうのが、
惜しいね。
はい、うん、あの、キャノンにしてはね、かなりその動画寄りのコンデジなんですけど、うんうん、どそれでもね、やっぱりあの細部は至らんところだらけで、まあ、このあたりを次回次に出る新しいこういうコンデジでこう改善してくれるかなっていう、ね、まあ、機能多すぎやし、でボタンも押しにくいし、ただ液晶画面がこう真正面に来るから
やっと、ね、
まあ、自撮りをしやすいとかね、あとはタイムラプス機能がついて、まあ、その早送りっていうか、はいはい、そういう時間を短くしてこう動画に使いやすくするとか、
なるほど、
まあ、かなり工夫はしてます、うん、でいろんな方面の意見は聞いてるなっていうカメラでしたね、うん、
なるほど、
これね、うんうん、これベストセラーです。
ええ、僕がその前のやつ持ってるんですよ、ね、
そうそう、 G7X のフミオクはもう初代で、
そう
で、私てっぺはマーク2を買いました。あ、そうそうそう、両方とも非常にいいカメラですね。
面白いね、でレンズがやっぱりこれ本当にいいね。
そうです、
このレンズは
広角でしかも明るいレンズ、
ね、明るい、後ろがボケてね、人が浮き立ってね、
はい、
まあ、その辺のところはまあオートで撮ってましてもかなり撮れるなという、う
ん、だから皆さんね、あの YouTube 動画ご覧になってる方はお気づきだと思いますけど、ちょっと最近動画の雰囲気変わったんですよ、うん、それはこっちのこのカメラでほぼ撮ってるからです、まあね、もう GoPro はあのあんまり今使ってません。
なるほど、
まあ、そういう理由でね、
俺の撮ってくれたやつも MS の、 その、うん、初番組もこれで撮ってくれたよね。
あのねもう年始から今3本ぐらい動画公開してるんですけど、もう全部 G7X のマーク2で、
いっぺんその味を、まあ、皆さん味わってください。とにかく面白いレンズです。
で、あの短くしてますんで見やすいですし、
はい、
まあ、
黒でもないということやね。パッと終わる、パッと終
わる、ああ、まあまあまあ、そうやね、うん、
分かりました、
はい。まあ、他は文雄君何かありますか。
うん、こんなもんですよね、うんうん、あのまあ、あのこれからその京都の話をたっぷりさせてもらいます。
あ、
はい、
楽しみにしております、はいはいはい、それではこの後は、はい、よっちゃんのお料理コーナーで、
はい、
今週はですねまた麹が出てきますが、
ですね、
まあ、文雄君さっき紹介しました麹で作る柚子味噌、
ものすごいうまい、これ
作り方お楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、さあ、まあ、豪華絢爛中ですか、2017年になりまして、
はい、
最初の、よっちゃんのお料理コーナーでございますね。
はい、おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。JOBBB 局のですね、よっちゃんのお料理コーナーが今日は468回目でございます。
はい、そうですね。
徐々に回数が増えてまいりました。
はい、
さあ、今日は私の目の前に今、大きなルグルゼの鍋がドーンと置いてましてです。その中に、これ、ちょっと見たらカレー界のもたんですよ。いっぱい入ってるんですよ。ドローッとした。ねえ、これが、あの、何を隠しますよ。今日のテーマはですね、麹で作る柚子味噌。
うん、
麹柚子味噌と。
はい。
略でいいですかね。こういうことになるわけです。ちょっと中をこうね、スプーンで持ってかき混ぜてみましょうか。これはすごいですよね。うわー。ちょっとひき肉をこう炊いたみたいな感じに見えますね。
そうそうそうそう、
ね、
あれちょっと温かいかな。
もう温かいですかね。はい。
はい、
わあ、まあ触ってたら気持ちがいいですわ。こういう何とも言えん独特のこう粘り感というかね、粘性がありまして気持ちいいです。これがまあ今日のテーマであります麹柚子味噌ということですね。ちょっとこれいただいていいですかね。
はい、どうぞ。
ね、もうちょっとこれに小分けしていただきますね。
はい。
お、こんだけよう食べられんかばかまえは。はい、こんな感じです。綺麗な色でしょ。ちょっとこう置いておきますね、
はい、
滑り落ちようにしますけども、はい、でこれを、まあ、まず最初ストレートでいっぺんどんなもんか食べてみましょうね。麹で作る柚子味噌です、はい。僕もあんまり辛いもん食べたらあかんと言われてますのであんまりよくは食べませんが、ちょっとまあ、小さじの先の方につけたやつをいただきますお なんと、うわぁ。まあ、これぞまさに正月の味っちゅうんですか。日本の味っちゅうんか。ゆずってまんまいもんですね。
うん、
これはすごいなぁ。なんと言えん。感動の一瞬でございます。まあ、ゆずっちゅうもまあ、日本独特の果物やというようなことも聞いたことあんねんけども。ええもんですね。
ええもんですね。はい、
まあ、ゆずというと、まあ、ね、暮れにゆずの風呂があって、うん、僕は結構入れなかったんですけども、あれもやっぱり体にいいからああいうことするんでしょうね。さあ、今日の麹ゆず味噌でございますが、はい、大変美味しくて今感動いたしました。口の中にぶわーっと広がる、こうなんか、ゆずの味、日本の味が、新春という感じがね、濃厚にやってまいりまして。で、これをどういうようにして食べるかということで、はい、今までお見せしてなかったんですけど、ここに大根のね、風呂吹きっていうんですか。
はいはい。
これはあの、JOBBB でも買ってやりましたね。
はい。
うん。大きな大根の切れ目がボソッとあります。これは素朴というか、えらい大きく切ってるな、これ。この
丸大根を。
丸大根
か、これ。うんうん、はいはい。切って、んで、お出汁で炊いただけ。
うん、なるほど、そうですか。
あの、味はついてません。
味ついてませんか。はい、ちょっとまぁちょっとね。
はい。
これに、味付けとして、この、
そうそうそう。
あの、麹、ゆず味噌をつける、はい、ということですね。ちょっとまあ、あんまり一遍食べとるなんですので、まず何もないところで食べてみたいと思います。はい。はい、うん。うん、うん、うん。結構美味しいですよ、これ。
うん。
やっぱり出汁で炊いてるだけなって。
ああ。
うん、うん。味、ついてないっちゃついてないけども、ちゃんとしっかりした、
はい。
下ごしらえの出汁の味がついてます。で、これに、
はい。
この、麹ゆず味噌をつけましょうか。
はい、
これぐらいかね。
はい、
ああ、いいですね。このものに、こうなんかこう味噌とか、こういうソースとかをつけるというのは大変気持ちいいですよね。
はい、
なんかちょっと自分の料理作ってるような気になれるんですけども。ちょっと具合悪いですけど、ちょっと箸刺しますね、これね。落とすといけませんので。はい、それじゃ あ、こんな格好でいただいてみます。うん。うん。ああ、うまい。なんと、もう幸せの極みでございます。僕猫舌やからちょっとこれ冷ましてくれてたんやと思いますけども、猫舌でない人はこの熱々にこれしたら、
うんね、
多分ね、
うん、
そのこと言うはんやる、暴走でやるとちょっとやけどしますんでやめます。うん、はい。もっぺんちょっとこの辺ぐらいいきましょうか。うわー、まあこのゆずってものすごいうまいな。柑橘類でもやっぱり最高と違うかな、このゆずの味っていうのはね。まあ、はい、いろいろこの頃おいしいみかんとか、柑橘がたくさん出ておりますけど、やっぱりゆずっていうのはまああのなんかね、保守的なような感じするかもわかりませんけど、日本人の好みとしては、これ最高じゃないかなっていうようなことを、まあ、年取った私としては感じております。大変美味しい。
はい。
風呂吹きにぴったりでございますね。以前作ったのは、この、ここまで凝った風呂吹きはなかったんですよね。
ああ、風呂吹きの方ですか？
風呂吹きも、柚子も作りましたね、味噌もね。あれ、柚子じゃなかったですか？
柚子味噌
ではなかったんですかね。
うん、味噌に柚子混ぜた。そう、白味噌に柚子を混ぜた。
うん、ちょっと感じがね、こんな色がついてなかったような感じでした
んですけど、はい。はい、ちょっと違いますね、はい、今回は。
まあ、だからバージョン2ということで、
はいはい、
まあ、正月にふさわしい料理でございます。
はい。
はい、JOBBB のですね、468、よっちゃんのお料理コーナーでございますが、2017年の最初の料理が、麹で作る柚子味噌。まあ、省略して麹柚子味噌でもいいですね。はい、これでございまして、味はもう最高でございます。新春の味と。いう感じがいたします。それじゃあ材料とか、はい、また作り方をゆっくりといきましょうか。
はい、このルクレーゼの鍋に、これ24センチですけども、
結構大きい鍋です
よ。大量に入ってます。
ほんまにこれ。
これ1ヶ月分ぐらいありそうやね。
うん、こればっかり食べてるわけにいかんからね。まあ、保存はできるんでしょ、
基本的に。大丈夫です。
だから、まあ、ぼちぼち行ったり、はい、あるいはまた、バンバン1階にずっと配ってですね。みんなで、長男、次男、楽しんだらいいと思いますよね。はい。はい、
乾燥麹、麹ブームでございます。
今も麹はね、なぜかしたけど、商店から売り切れとか、 いつ入るわからんとかいうことで
生工事がね
生工事がね、はい、テレビかなんかでやったんですかね、
やったんですね、
まあ、一気にバーッと、まあ、フィーバーしてるという、うんうん、フィーバーっていう言葉も古いです
けど、まあ、今ちょうどお味噌をつける、
あ、それもあります、ね、
作る時期でもあるんやけども、
都会の人は
生工事が手に入らない、
うん、入りにくいという、
はいはい、で今回ですね、うん、実はあの手に入ってる時に柚子蒸しを作ってて、うん、あまりにも美味しいので、うんうんうん、これはまた作ろうと思ってですね、うん、買いに行ったら、はい、いつ入るか分かりませんと言われまして、
そうやったんですか、
これは困ったなと、うんうん、そしたらですね乾燥工事は結構いつも売ってるので、うん、
なるほど、
でこの乾燥工事で今回は作りました、
うん、ということは、まあ、乾燥工事でも、はいはい、生工事でも美味しい柚子味噌はできるということですね、そうそうそう、特に、まあ、生工事にこだわらんでも皆さんできますよということを、はい、まあ、作ってみた結果、
そうですね、
大変美味しいのができたということですが、
はいはいはい、そうなんです、はい、乾燥工事 200g、
200g、
はい、まあ、いろんなメーカーがありますが今回は宮古工事ってよく使う、はい、はい、ところですけども、ーーね、はい、伊勢荘、はい、伊勢荘、
伊勢荘さんという店ですか、はいはい、そうですか、宮古工事を使いました、
はい、うん、それから柚子5個、うん、
5個
で今回ですね、うん、結構小さいの売ってなくて大きなのばっかりで、
はいはい、
はい、かなり柚子が効いてますけども、
しっかりとした野球ボールぐらいあったんですか
野球、そう、
ソフトボールぐらいかな、う
んうん、あ、ソフトボールのことない、野球ボール、
ね、野球ぐらいですよね、
はい、うん、あ、テニスボールぐらいかな、うんうん、はい、うん、そんな大きな、
しかもドスンたら重いからね、
結構あります
よ、ね、ドーンときますよ、
うんうん、5個使っております、
あ、これはだいぶ入ってます、
この量については結構まちまちで、うん、2個の人もいるやろし、
ね、
はい、うん、まあ5個ぐらいはちょうど限度ちゃうかなと思う量ですね、多いです、
まあ、はい、柚子って栄養価もあるし美味しいもんやから、はい、つい容器入れたんでしょう、はい、よっちゃんは、はい、まあそれいいと思います、
はいはい、それから醤油、うん、300ml、 すごい量ですよ、
結構ありますね、
はいはい、でみりんが 60ml、
はい、
それから砂糖、うん、300g、
なるほど、
はい、以上です、
なるほど、
はい、
この醤油は薄口ですか濃い口ですか、
いや濃い口です、
濃い口でね、はい、わ、はい、かりました、はい、
作り方ですけども、はい、うん、生麹が手に入ったら、うん、今から言う、工程はしなくてよろしい、
なるほど、
はい、結構です、
はい、
よろしいやって、はい、
だから生麹が手に入った場合は、はい、前の方はちょっと省略できる、はい、ということですね、はい、ということは乾燥麹を生麹に作る作業があるわけですか、
はい、そうです、
作り変えるという、
はい、
了解、
はい、まずですね、まあ、乾燥麹を、うん、揉みほぐしまして、
はい、
ボウルの中に入れます、
ボウルの中に入れる、はいはい、
で次に、うん、麹っていうのは60度ぐらいが一番よくですね、
うん、
発酵してくれるので、
ほうほうほう、
お湯をですね、うん、60度、 250ml、うん、その中へ入れます、麹の中へ入れます、
うん、60度のお湯の 250ml をボウルの麹の中に、はい、
入れます、
入れた、
はい、で、こう攪拌しまして、うんうん、次に、うん、まあ、発酵させるんですけども、今回ですね、ヨグルティアっていうメーカーの、うん、発酵機を使ったんですけども、
割と近々購入したんですね、
はい、
我々としては、はい、しましては、は
い、2ヶ月ぐらい前に購入して
ますけども、納豆、ね、はい、も作ったりしてます
ね、まあ、そうそうそう、はい、それで、はい、発酵させました、
うんうん、
60度で90分、
うん、ほうほう、
でなんでこれ90分言うたか言ったら、うん、芯がですね、うん、なくなるまで、発酵させるということで、時間計ったら90分、
あ、今そこに発酵したやつがありますね、これそうですか、
はい、
わ
ー、でね、そうそう、手突っ込んだらこの
辺
で、
はいはい、手突っ込ませ
る、ちょっと取って、はい、はい、で手に見せまして、
はいはいはい、
潰してください、
潰すんですか、
はい、どうですか、
潰れます、
ありますか、
ない
ないないない、うん、でも食べてもうてもいいよ、
いや食べるとしゃあねん、これ、うんうん、そうしたら、はい、
で芯がなくなるまで、
あ、こういうの匂いしてる、
発酵させてください、
お、これは、うんうん、
はい、これで一応生麹に戻してるという、
完全に戻っとんね、これ、
はい、なってます、
うん、はい、これはすごいええもんやね、うん、
だから一つ不思議なのは、生麹として売ってるね、
うん、
ものはこんなベタついてへんかってんけど、
う
ん、その辺がちょっとよくわからないんです、うん、まあまあこれで一応生麹に戻すと、
うん、まあまあわしは専門家ちゃんやから戻すと書いてあったらそんでいいじゃないですか、
はい、それでいいんです、
はい、今ちょっともう全部これ潰して、はい、うん、これ香りがいいし、
はい、
うん、まあ、これ純粋な麹ですね、これは、ありがとう、はい、ちょっとこの前
置で、これで一応生麹が出来上がり、
はい、置きます、
はい、うん、出来上がった、
はい、出来上がった、
でこの生麹を使って、うん、これから柚子味噌を作っていきます、
うん、なるほど、
はい、うん、で、生麹に醤油とみりんを混ぜましてですね、
うん、
合わせて きれいに混ぜまして、
うんうん、これ手で混ぜるんですね。
手で、あの、いや、道具使って、うん、
分かってます。
手で混ぜた。
いや、まあ、はい、あの、まあ、竹べらとか、ゴ、はいはい、ンベラでやってるわけね。はい、はい。
それで、一晩寝かしてください。
ほ、う、
ー、ん。で、ここに寝かし、今から寝かすんですけど、
はいはい。
はい、あるんです。
あ、これ寝かした結果、
まだ寝かしてへん。うん、今日、あの、作って、
あ、そう。うん、
で、明日まで。
あ、まあ、家庭が分かるように、2回ぐらい作ってくれてるわけですね。そうそうそう、
はい、大変でしたよ、自分が。
ご苦労さん、ご苦労さん。
はい、はい。で、ほなね、なんかね、うん、一晩寝かしたらね、トロンとなってくるんですよ。面白いですね。
あ、そうですか。はい、こう動きたいですね。明日までまたどうなるか見ましょう。はい。
はい、で、常温ですよ。
え？
常温で寝かしてください。
はい、はい、はい。
はい。あの、冷蔵庫入れんでいいです
か。わかりました。
はい。はい。うん、で、次に、うん、今度は、柚子の、あの、処理をします。
うん、
はい。
5個もあったからね。5個
あるんですよ。はい。で、柚子っていうのは、うん、あの、結構表面ですね、あの、汚れてるんで、たわしできれいに、こう、洗います。
なるほど。
はい。はい、だからね、黒なってのは取れます。
まあ、なるほど。
はい。で、次に、沸騰したお湯を用意しまして、
うん、
2、3分つけてください。
はい。
はい。で、つけましたらですね、汚れが取れたり、
うん、
で表面がちょっと柔らかくなって、
はいはい、
火の通りが良くなるんで、
うんうん、
そういう目的、それから、うん、細かく切ってく、あの、切っていくために、うんうん、切りやすいようにするためにお湯につけます。
皮しっかりしとるからね、
はい、そうです、
ちょっとまあふやかすわけですね。そうなんです
よ、ふやかすんです。
はい、
はい、で、水切りしましてですね、うん、今度は、うん、柚子をですね、横半分にパッと切ります。
あ、そうです。縦やなしに横半分です。
横半分、はい、
これ要は金柑の時もそうでしたね。
はい。で、その時にですね、うん、あの、ヘタも取っといてくださいね。
はい、わかりました。はい、
で、次に種を取ります、
うん。はい。
で、この種がですね、まあ最初は大きな種だけさ、うん、あの、取っといてください。
うん、
はい。で、次に奥の方まで入ってる種は取りにくいので、うんうん、後でやりますけども、
はいはい、
次に汁を絞り取ります。
はい。で、大きな種を取って、
取ってから、
はい。
はいはい、まあ、汁を絞るんですけども、はい、もう手でガッと絞ります。
ああ、そうですか、
はい、でザルを用意しておいて、
うん、
あのザルの中に、
うん、
種、まあ、残った種が、溜まってきますので、はい、で汁をこう絞っていったら汁は下に
ぐっと思い切り握るわけですね。
はいはい、はいはい、下の方に汁は落ちていきます。
なるほど、
はい、でその汁は、うん、使いますので、はい、置いておいてください。
はい、
で次にやることは、
うん、
その皮をです、皮と果肉ですね、
うん、
を小さく切っていきます。
ほう、絞った後の、
絞った後、
は
い、切っていきます。
あ、これ捨てるんじゃないし、切るんですか。
そうそう、だから全部使うんよ。
あ、そうですか。
全部使うの。
わかりました。
だから使わない部分は種とヘタだけ、
うんうん、あ、そうですか、
はい、
種以外で多いですか。
ものすごい、
あ、
もう100個ぐらいあったんじゃ
ない。あ、そうですか、はい、う
ん、
まあまあ、
あんだっけ。
あ、今映像が出てるの、
はい、
大きな種ですね。種もしっかりしてますね。
しっかりしたね、この柚子ですよ。
もうやっぱり大したもんですね、これは。はい、
柚子でした。野瀬と柚子でした、うん、高島。
あ、なんか私のふるさと高島と野瀬は、まあ、これ
野瀬いつも買うとこです
ね。柚子の、はい、まあ、産地として有名ですよね。
そうそうそうそう、すごいね、はい、立派な柚子でした。
はい、わかりました、はい、
で細かく、切りましてですね、
うんうん、
なんで細かく切るか言ったら、
うんうん、
これをですね、
うん、
あのブレンダ
ー
言って、
うんうん、
はい、あのどう言ったらいいのかな、あの買った、うん、それで潰すんです。
あ、なるほど、ぐるっと回転するやつですね。
回転させて、
はいはい、
柚子を潰したいんで。
この前使ってたんじゃないですか。
そうそうそう、
ブレンダー、
ブレンダー使っております
ね、
うん、
はいはい、
結構物混ぜるのに使ってます、
うん、この頃よう使いますね、ブレンダーはね、は
い、なんかスピードカッターでもいいんですが、うんうん、スピードカッターはちょっとお掃除洗うの大変なんで、
なるほど、
ブレンダーの方が、
あ、まあ、これがあの便利ですね、
はい、
短時間でちゃんとできると、
はい、
あれ、ね、あと処理が便利やってことね、はいはい、
そうですね、
うん、
はい、で、次、今細かく刻みまして、
うん、
次に、
うん、
ブレ、ちょっと待ってね、
うん、どうぞゆっくりやってくださいよ、
はい、
うん、
え、ちょっと待って、あ、ルクルーゼ、あ、そうです、うん、でブレンダーで、潰しますけれども、
うん、
その時にね、
うん、
ちょっとあの YouTube で出て、あの YouTube に、
うん、
あの
の公開する、
はい、公開した中で、
うん、
ちょっとあのうわ、しまったと思ったことがあったんですけども、あの結果的にはよくあったんで、うまくできたんですけども、あの、ブレンダーか、あの柚子はですね、
うん、
まあ、5個を使ってるんですが、
うん、
大体ですが半分ずつ
に
分けて、
うん、はい、
で汁も半分ずつ分けて、
分けとくんですね、うん、
で汁と、
うん、
皮と果肉と、
うん、
一つの、あのブレンダーの容器に入れて、
はい、
でガーッと
攪拌する
攪拌して潰します。
カッターするわけですね、
はいはい、でそれを、うん、あのお鍋の中ルクルーゼ今度は使ったんですけども、お鍋の中に入れます、はい、でまた、うん、新たに残ってる柚子と、うん汁を入れてまたブレンダーでガーッと混ぜていきます、うんうんうん
はい
で私はなんで失敗あのちょっと変なことしたか言ったら、うん、あの汁はね、うん、絞り取った汁を全部ブレンダーの容器の中に入れて、うん、ほんで皮は半分だけ使ってあの、うん、すりつぶしたんです、
はいはいはい、
そしたら残ってる皮がね、うん、結局汁がない状態で、うん、あの潰したもんで、うんうん、なんかちょっとつぶれ
つぶれ悪かった、
うん、あのつぶれにくくなりましたですね、うん、実はあのこの、醤油とかつけた麹をですね、
うん、
入れて汁を足したんです。そんな変なことをちょっとやってるんですけども、
そうですか。それ政府はいいこと
ですね。まあ、あのしたって構わないですけども、うんうん、いや構わんけ
どもできた
ら
そんな、
はい、できたらあの、うん、汁は、
半分半分にして、
そう
最初からだから全部半分にして、
そう
で半分ずつブレンダーでブレンドするという方がええということですね。
はい、
まあそれちょっとまあできたらもういらんことせんでもいいから、
はい、
半分ずつに行きましょう、
はい、
皆さん。
はい。で、潰した柚子と、はい、それから、一晩ふやかした、
うん、
醤油と、
はい、
どういうのか、麹、生麹、うん、とみりんですね、
はい。
これをドバッと入れましてですね。
はいはい、
で、火をつけて、
はい、
とろ火で、柚子がこう柔らかくなるまで煮ます。ただ、柚子が柔らかくなるまで煮ますよ。だって、柚子は潰してるもんですから、分かりにくいので、
分かりにくいですね。
大体ですね、うん、10分ぐらい、
10分ぐらい
とろ火で炊きました、
はい。
で、その時にですね、ほったらかしにしておくと、焦げてしまうので、ちょっと、時々こう木べらで混ぜながら炊いていきました。
ついてたるということですね、
はい、ついて
た鍋のところにね、匂いも嗅ぎながら、
そうです、
はいはい、はい、
で次に、まあこうポッポッポコッとふ
か
こ
みたいな、なんかちょっと別府の地獄みたいなね、
はい、みたいに
ね、が出てくるんですね、
はい、こう、沸騰してきますので、
はいはいはい、
ほなその頃に、砂糖を 300g ドバッと入れます。
そうです。これ一気に入れるんですか？
かなり入れます。はい。
まあ、かなり中華そんだけも入れるわけですね。
そうそう。
はい。
そしたら、ちょっと濃度が、薄なったというか、とろみが減ってきますので、砂糖を入れますね。はい。で、また、とろ火で、ずっと、煮ていきます。
どんどんどん煮る。
煮ていきます。
はい、
とろ火でね、で、その時にですね、こう、木べらで、ガッガッとこう混ぜてると、そこがですね、なんか一瞬見える
時
があるんですよ。
はい、これ言いますね、
はい。で、見える時ぐらいに、もう火を止めるんですけども。
止める時ですね。
はいはい。実はですね、このとろみをた、少なくしたくて、硬くしたかったら、この混ぜる、加熱時間を長くする。はい。で、とろみをつけるというか、柔らかくしたかったら、
はいはい、
まあ、加熱時間を短くするということで、
まあ、これはまあそういうことやね、
調整してほしいんですけども、大体、10分、10分ぐらいやったかな。
そんなもんですか。
はい。まあまあ、その鍋にもよるし。
まあ、うちはまあ、ルクルーゼ作ってるし、まあ、ルクルーゼ使わんでも普通の鍋でもできるんやけど、どうもこれの方がうまくい
きます。まあ、一応目安はですね、
はい、
そこ、鍋底がこう、
わかりました。
木べらをこう滑らせて
一瞬見えるという
見える。
なるほど。
状態の時にもうやめると、はい、そこでやめてしまう、
了解。
ということでうまくいくと思います。
はい。
はい。であとは保存容器に、冷めましたらですよ。保存容器に入れて、冷蔵保存をしていくと、
はい。なるほど。あ、そうですか。はい、でこれで
終わり。
終わりということ。なるほど、はい。そうですか。まあねこれ一つあるとまあ素朴な食べ方として。おいしいのは、熱々の飯にね、まあ、昔から言う、ちょっと、あんまりいい言葉でないんかわからんけど、ねぶり味噌っていうんですか。あれ、やっぱり味噌って、おかずになるもんな。学生時代を、まあ、醤油かけて、白い飯食べてたこともあるけども、味噌かけて食べた方がおいしかったという記憶があるんやけども、そういうような感じで、素朴な、味噌ご飯というのもあるし。
てっぺとこは、なんか、だし汁で、この、柚子味噌を割って。
ああ、薄めて。
はい。で、そこへお野菜とか、野菜、お野菜とか、魚とか、豚肉とか。
ちょっと水炊きみたいな。
そう。
水炊きちゃう、しゃぶしゃぶちゃう。もうそんな感じするわけですね。ああ、なるほど。
で、
鍋の、まあ、いわばだしに使ってる
という。そう。
あ、それは面白いかもしれない。
美味しいね。
わしのように、その、 白飯に直接あれするというのはちょっとなんとなしにこう、うん、素朴すぎるけど、うん、ちょっと料理になっとるわ、
それはね、
あ、なるほど、
面白いですね、
うん、まあだから一品これがあると、うん、いろいろとこう使い回しができるっていうんですから、そうそう、急いでる時とか、まあなんか忙しい時にはおかずになって、あるいはまた発展させて鍋もできるということですよね。
鍋もね、
う
ん
う
ん、お味噌美味しいもんね、
ですね、鍋、うん、はい、今日はまああの風呂吹きという伝統的な食べ方をしております、はいはい、この風呂吹きはこれ普通の大根をまあいくつかに
丸大根ね、はい、
丸大根をいくつかに切って、はい、だしで
炊いてる
炊いてる、はい、でいうことですね、はい、でそれにあ、まあ、これを適当に自分の好きなだけつけて、うんうん、食べるという、はい、これがまあ一つ食べ方、
そう、
まあ、冷めときはこれがいいし、もちろん鍋もいいやろうし、はい、うん、結構まあこのこれから、まあ、それほど冬に向かっているも冬なんですけども、寒い時にこれ一品ありますと、うん、まあ頼りになるおかずというかそんな感じがしますね。わかりました、
はい。
はい。今年の第1回目。まあ、年末もそうでした。和風でした。年始も和風から始まりましたね。やっぱ日本の和風というか、まあ、オーバーに言うならば世界遺産に指定されているという世界に誇れる料理ですので、まあ、我々も煮物がずっと結構多いんですけど、結構まあ、お菓子とかそんなんとかも含めて、洋風のものも作ってますけども、基本的にやっぱり和風の煮物っていうのは美味しいもんな。
ね。
うん。まあ、今年もそんな目標でいきましょう。
これね、で、はい、うん、この麹のつぶつぶは最後は残ってるんですけども、これが嫌であれば、うん、スピードカッターとかブレンダーでまた、うん、ちょっとこれめんどくさいんですけど、うん、潰してももっと綺麗に
ドロドロ
に、本当にお味噌みたいな、
なるほど、
はい、
なるほど、
これがそうなんです、
ね、ああそうか、これ容器がいろんなタイプの今日は容器できましたね、はいはい、作りだけもあったし、はい、完成品もあるし、
そうなんですよ、
ブレンダーで潰した、
はいはい、
もうなんかそれこそバターみたいなとろっとしてますもんね、
ちょっとで柚子もですね、潰さなくても、はいはい、ブレンダーで潰さなくても、うん、細かく切って、うんうん、一緒に炊いていって、うん、はい、それでも構わない、
なるほど、
柚子のなんか独特の感触、ぬるっとしたね、
ペプチンみたいな、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
それ結構面白いですよ、
うんうん、あ、
はい、
うん、これもまただ
から潰すのめんどくさかったらね、
うん、はい、いや潰したやつをまた本当に、まあ、これもうまいね、
うまい、そう、
うん、まあ何にしてもやっぱり
麹ですね、
麹の力というのがこれ
柚子と麹、うん、
すごいね、
日本の食べ物、
うーん、原点のものから ねこれはね、うん、発酵でもやっぱりお酒も含めて日本人の発酵技術みたいなものがここに集結しているという、まあ、オーバーな言い方になりますけど、そういうことになりますわね。そんなとこですか、
大体このね、麹で作る柚子味噌の参考は、うん、はい、うん、岡山県の美作かか、
三まさか。
三まさかから。
うつぐしとかで作るとかですよね、
そ
う
そ
う
そ
う、は
い。なんかその辺の資料を見たんですけども、
そうですか、なるほど。
岡山県の食べ物かなと。はい。
どうでしょうね。
ちょっとわからない
んです。発酵を言うと愛知県が強いんやけどね、日本はね。いろんな意味でパンもある、今でも醤油さんもたくさんありますし。まあ日本中、発酵はいっぱいあるんですけども、うんうん、まあ、ちょっと前、どっちか言ったら田舎っぽい感じのね、
うんうん、
田舎の味みたいなんですよね、うんうん。はい。
はい。
はい、ご苦労さんでした。何回も申し上げます。YouTube でも公開いたしますのでですね、はい、どうぞ、ちょっと分かりにくいなとか、確かめたい人があれば、ぜひともというか、まあ、そんな人でなかったも YouTube 見てもらいたいんですけども、はい、そしてまた会員になっていただいて、いいなボタンを押していただきますと、我々は幸せでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、よしこさんもてっぺくもお疲れさんでした、ありがとうございました、ごちそうさんでした、もう100点満点の1000点です、今日はありがとうございました。
さあこの後はよっちゃんとふみおくんが京都をブラブラいたします。京都出町商店街食べ歩きお楽しみください。京都出町商店街食べ歩きでございます。ボラボラふみおくんです。
はい、今年もよろしくお願いいたします。頑張って仕事いたしますので。
楽しい放送しましょう。
ね、どうぞ皆さん、これもお聞き願いたいと思っております。はい、
これ1月4日。
1月4日に行ってまいりました。
2017年。
ちょっと久しぶりの京都でしたね。
ああ、そうですか。まあ僕はよう行ってますけどね。
まあ行ってますわね。僕は京都については、例の画廊からので、はい、招待状なんかも持っておったりしました。
去年も行く行く言うて結局行かんかったもんな。
そうなんですよ。行ってないんですよね。
今年行こうな。
ですけども
今年行こうな。
もう行こうと思ったら25日にね、はい、京都の有名な写真家の作品が終わってましてですね、
去年のね、
去年のね、まあ本当にいつも本当すみません、貸し付けの方々もちゃんと頑張りますのでよろしくお願いします。
いや今年はね、
いきなりお詫びを申し上げました。
いやまあいいじゃないですか。
それでですね、
はい、何でしょうか、
ま、とにかく一遍鉄平が夫婦でいつもですね、うん、例の京都支局の会所のために、 頑張ってくれてるという、まあ、例の京都支局のことが、はい、我々がまあその張本人は張本人やから、特に僕の場合はですね、
いやよっちゃんはあんま関係ないやろ、
よっちゃん関係ない、だからまあ4年間ほど住んどったからな、
あそうか、
新婚時代に、
ね、あまあまあよっちゃんの荷物も確かにあったわ
ね、うん、確かにね、あの関係ないことはないんですよね、まあ、そんなこともあって、はい、いっぺん僕もまあ、あのとりあえず見るだけでも見ていかなあかんなということが一つ今回の企画にあったよ、で4日しかも空いてなかったんですよね、
あ
全部ビチッと最初から集まっとって、あのまあ、あのそんなんでこのここに行っとかなんだなということと、はい、それとまあ今度の、はい、土曜日の FM セリの企画がですね、はい、私のまあ3時間番組やっておりますが土曜日に、
はい、
この企画が、まあ宝物特集で行こうと、正月早々に僕の宝物、
あ
またあの優子さんの宝物、はい、でまあ前田ディレクターの宝物とですね、こんなことやってたもんですから、まあ、はい、京都の家にもひょっとしたらですね、
はい、
その時にぜひ話しとかなあかんような宝物があったとしたら、それも最終もあって、
うん、
まあ1月の4日の水曜日にですね、結構朝早うからね、
お頑張りましたね、
よっちゃんと、はい、行ったわけです。でこの今日の出町商店街食べ歩きボラボラなんですけども、
はい、
これ結果的に出てきたネタでね、最初はやっぱり京都支局を、はい、ちゃんと見といて、まあ、あの内容とかそんなてっぺが言うてくれてますから触れる必要はなかったんですけど、うん、宝探しということで、まあ、京都支局行こうとで、はい、帰り下に、何をしようかという時に、うん、あの近く、まあ、あの出町に大きな、まあ、スポットもあるし京阪電車の終点もここにあるしですね、
うん、
そして、出町商店街の中で、うん、なんかお餅屋さんみたいなもんがね、
はい、
時々この千里町の千里阪急ホテル向いてですね、
はい、
ホテルじゃ千里阪急百貨店へあの出張販売しちゃうんですよね。
あ、そうなん
ですか。出町の店が。
お
う、うん、それがなんかやけに混んでですね、整理券出してね、
ない
と買えんようなもんで、わしはもともとこんな性格やから、なんでめそんなもん食べ物ならならあかんにゃということで。
そうそう、もうほんまに偏屈ですからね。
まあまあ、これもうおしゃれないですね。これはもう、ばんばの家の。お前も気ぃつけよ、人ばか言うとるけどね。
生育過程が。
まあ、あの、もう DNA です。うちはもう
DNA ちゃうやろ、
DNA ですよ、やっぱりうちの父親もそうやったし、まあ兄の方もあんまり素直でなかったし、いや
ほんまな、もうみんな、うん、
変わり者ばっかり、
あ素直じゃないな、
うん、これ困ったことですよね、
だから僕のね、ああ次の代ぐらいでもそれ消しますよ、
そうですか、はい、まあ消えたらいいんですけど多分消えんと思います
どっかに残っとる、
こんなもん消えるかいな、400年も500年も続いとることはまあ、まあ、まあ、まあ、そんなんでね、それもあってやな、ああまあ、やっぱり一回は行っとかなあかんと。
行ってください。
ということで、
あ、ちなみにこれね。
4日の、なんとか時間をつぐ。
これ皆さん、これね、はいはい、これほら、これ音。これ、何の音かわかりますか、ちょっとこれ聞いといてくださいよ。まあ、正月なんでね、これね。
お前、ようインドネシアでやっとったな、それ。
そうそうそう。これね、はいはい、結構大人気なんですよ、これ。ほら。落ちた、
まあまあそんなにうまくもないな、
はい、
はいはい、それともう一つ、
ね、けん玉
これをもう持って帰ってきたんですけども、
はい、おあそれもあんまうまくないな、
これはもうもちろんうまくない、全然うまくない、ただまあ現地のまあ製品であることは確かこれウガンダのカンパラ油とかの市場で買うたんやと思いますけど、
何すかそれ、
アフリカのねこれチップピアノという、
ああ
うんうん、要はなんか
なーって言ってもようわからんけど、うん、
これ不思議なもんで、
どういう焼き印みたいなの押しとるな、昨日台に、うん、
これはあの模様でしょ、その民族のね、
あ
アフリカのものですよね、
あそうですか、
でそれであの、はい、自転車のリムのですね、
あ
廃物を利用して作ってるんですよ、
あそう、う
ん、このタタタタってね、アニマピンピンと言ってるの、これがね自転車のリムなんですけど、はい、これの響くところになんか、缶詰の切ったやつを丸めたやつを入れてバイブレーションかけてるんですね、あまあ不思議な楽器ですわ、これ綺麗なちゃんと向こうの人がやらはったら本当に音になるんですよ、これ、まあ、こんなもあったんで、うん、これもまあ一つ、
えそれが宝物、
まあ、これもちょっと持っていこうかいな思って
るの、まあ、あんまり宝物に見えないですよね、ま
あ、そうですか、は
い、
あの本も何冊か持って帰って
、
3冊持ってきました、そんなんでまた FM センターでこんな話すると思いますが、
あ分かりました、
まあ、それを行きまして、
はい、
まあ、あの出発しました、あの結構早かったですよね、
朝早かった、
朝早くほど出発
しました、ね、まあ、言うても京都遠いですからね、まあ、意外と遠い、
意外と遠いんですよね、うん、で8時42分にですね、
はい、
まあ、よっちゃんと2人で、よっちゃんがほんでまあ宝物持って帰るのにね、
はい、
まあ背中に背負うもなんやろということで、うん、買い物あれ車言うんですか、
はいはいはい、
引っ張るやつが4輪でついて、はいはいはい、ね、象印という、はいはい、あの東大阪の会社が作ってるやつで、
あ象印東大阪なの、
うん、東大阪の会社の、
そういやなんか角巻いた時に象印の工場あったような気がした、
あれはね
大河やったっけ、
どっちか言ったらあの象印は魔法瓶でしょ、
はいはい、
この東大阪の象印はね、
はい、
ああいうその買い物 の, あの買 とカートを作る会社なんです。
あ、なんかいろいろ象印もあるんですね。
象印、やっぱり象って強いイメージやから、はいはいはい、まあ、魔法瓶も強いと、はい、買い物カートも強いということで、何の資本関係はないと思いますけども、その会社いっぺんあまり面白い車ばかり作ってるのを取材に行った時に、調子良かったもんですから、その象印のカートをずっと使っているんですけど、はいはい、そのカートをですね、まあ、持って行って、これに宝物が入ったら、まあ、持って帰ろうかということで、カート付きでですね、よちゃんと僕2人が、はい、8時42分にこの自宅を出ました。千日王のバンバ家族を出ましてですね、
はい、家族
をバンバ家を
入れて、ここの本局を出た
ってことだよね。本局出てですね、うん、はいはい、でまあいつもの通り梅田まで行きました。はい、
でそれで音ありますよ。
ちょっと
特急京都河原町行きです。電車は10号赤字岩崎市
よう止まりますな。
そうなんです。びっくりしましたね。
これ
ね。
これ今の阪急電車の、あ、てか、阪急の梅田駅。
いいなんです。
梅田駅から、あの、
乗ったんです。
河原町行きの電車に。
特急に乗ったんですよ、ね。
乗ったよね、うんうん。結構止まりますわね。
もうね、いろいろ、まさか淡路とか長岡天神までね、はい、僕止まると思う。昔の急行並みですよね。
そうそうそうそう。ね、だから特急やけどそんな早ないですか、
ね、早ない早ない。だからまあ、JR がやっぱあんだけ早いんでしょうね。
JR 早いね。
ものすごいやっぱりスピードっていうのは鉄道スピードやからね。
いや、ね、5分でもやっぱり早かったらいいですわ。
そうです。
5分長いと、うん、きつい。
5分はね、5分は。まあ本当に。
夜間とかね、毎日5分でこれできますよとかあるじゃないですか。ええ、それできないできない。まあまあ、5分は結構長いぞ。
ですね。まあまあ、そんなんでですね、まあ、阪急さんも、まあ、大変やなと思います。
まあまあまあ、それはね。
まあ、JR というもんがおりますからね。
おそらくもう大巨人ですからね、もう JR はね。
どっちに味方でもないんやけど、まあそんなんで、まあ、はい、びっくりするとよう止まって、淡路長岡天神に止まったのはびっくりいたしました。それで、まあ、アナウンスだけは取っとかなあかんな思って、はい、一番ホームからね、乗り込んで、今の、まあ、IT、
IC レコーダー、
ね。IC レコーダーを回しとんやけど、前にやかましい、はい、
学生みたいな
おったな。学生風のですね、アベックが2組乗ってまして。
楽しそうやったやんな。
そうなん、この人はね、はい、どこやったかな、
嵐山。
嵐山行くために、はい、長岡天神よりももうちょっと、桂。
桂やな。
桂で降りました。桂も泊まりますよ。
泊まりますね。
もう泊まり泊まりですね。はい、で、それでダーッと行って、やっぱり、はい、久しぶりにはい、ロマンスカーの阪急の特急ね、はい、よっちゃんがおもろいこと言いよってですね、
何ですか、
おこれこの窓がねハメ殺しやって言っとったんですよ ね、
ねそれハメ殺し、
ハメ殺しはね窓があかんことを言うんですよ。
初めて聞いた。
窓にこうガラスがもうつけてあってですね、閉会、はい、ができないっていうか、昔阪急でね
ずっと閉まったままってことです
よ、ね、
それハメ殺しっていうの、
うん、そういう言い方があるんですよね。
初めて聞いた、
うんうん、まあ、いっぺんなんか聞いて引いてみてください。
汚い言葉ですな。
うん、まあそうかもからね。梅、ね、殺しや、これはあんまりお金かけてへんしゃれやな言うて、珍しくと言いよってね。あ、まあうちもタブチャブルさんとか樋口さんとかね、鉄道にうるさい人がやはるから、はい、そういうことを聞いて
覚えて。けど9000
系やで。9000系や。
金かけとるぞ9000系は、
うん。と思うんやけどね。あの人に言わすとそういうことで。う
ん、あ、要するに扉が開かんとあの人はあかんねやな。
あかんというか、やっぱり、まあ、いざの時とかクーラーが故障したとかね、どっかで止まった時でもやっぱり外出る時もやっぱ扉が開くというのが電車やであって、うん、こういうことをするのはやっぱり生意気やという言い方で、ね、まあ、
それ言い出したら新幹線なんかどないなんで、
まあそういうことやね、あれもハメ殺しですよね、うん、まあ、まあそんなことを言うておりました、はい、さあそれでですね、はい、河原町で着きました。
お、音ね、はい、これ
で京都河原町、河原町終点です。
これ着きました。
車
掌さんの栄光してますね。栄光してます
ね。
は
い。
これからバスで
東山へ
向かいます。ちょっと涼しいですね。
なるほど、はい、バス乗る。
そうですね。でもう一つびっくりしたことは、はい、5号車がね、女性専用車でした。特急も。
これだって4日、あ、そうか、4日も
平日です。
三が日じゃない。
ないないの
平日。そういうこと
か、
う
ん
う
ん。だからまあ特急にも女性専用車ができた
よな。
できたよな言って。
これは知らんかったけど、う
ん。まあまあ阪急さん頑張ってるなって、よっちゃんここでまたちょっと阪急がね、ハメ殺しはちょっと非難やったんですけども、女性専用車あることはようやってるから、偉いと一緒やって偉そうなこと言ってましたね。まあいろいろとコロコロ変わるのがよっちゃんなりうバンバン踏み寄ってございますが、はい、適当に書いております。はい、これでまあ他にもね、おもろいポスターが貼ってました中にね。 あの駅構内は全面的に禁煙ですと。
あ
で禁煙だけど中で化粧のね、
はい、
スプレーをやってもですね、
はい、
反応してベルが鳴るのでですね、せんといてくれ言ってましたね。あんなことする人があるのか、駅構内で何してるんかという感じがしました。
あれかな、髪の毛にこうバーってやるや
つとか、そういうことです
かね。
炎感知器が動作しますので、喫煙及びヘアスプレーのご使用はしないでくださいという。
なるほどね。
これもまあ昔からあったのかもしれませんけど、あえてちょっと発見したような感じがしまして、
まあもう、
まあ、嬉しいなって僕は写真撮っといて。
特にその、はい、年始とか多いんかもしれんな。
かもわからんね。
そういうスプレー系とか、
ああまあね、
夜更かししたりとか。
髪直すとかな。
そうそうそう。あの臭いからなんか、あの、静観スプレーとかやったりとか、ね。
ああ、なるほどなるほど。
そういうのあるんかもしれないです
よ、ね。汗止めのね。
普段電車乗らないと思うね、うんうん、利用するでしょうし、ね。
まあ、これはいつ頃、まあね、駅長さんが払ったかどうかは知りませんが、うんうん、まあそんなことも発見いたしました。
はい。
さあ、それで、はい、今度、今、着きましたですね。河原町の終点着きまして、
うん、
で、ここからまた重い、あの、例の、あの、やっぱり、この、なんちゅうんですか。あ、
象印。
4人の象印のね、もんがね、はい、軽く作ったんだけど、やっぱりあれ持ってますと歩きにくいわね。
これ、エレベーターあったのにな。
エレベーターあったけど、もう、よっちゃんパーッと行ってしもてね、エレベーターあるで言ったけど、もう行くわーって、ダーッと高島のあの階段、大階段を登って行って、
うん、
で、上へ着いたわけですよね。はい、で、びっくりしましたもんね、はい、上へ着きました。
四条河原町交差点。
四条河原町交差点でございますね、はい。音はなかったですね、ここはね。
ないですね。
はい、ほんなこれを自分で言いましょう。
言ってください。
びっくりしました。まず一つびっくりしたのは、やっぱり京都らしいね、お琴の音がね、BGM で流れておりました。それと高島屋さんの一番その河原町に面した大きなショーウインドーのところね、
うん、
この辺がまた大阪と違いましたけどね、あのお松のね、
うん、
もう何百年100年ぐらいかもっと経ってるような盆栽がボンと置いてあって、その横にですね、あの一行っていうんですか、着物をかけるハンガーがあるんですけど、はいはい、それにかかったまあものすごいこうニシンなのか何やら分からんけども、着物の豪華な何百万円するようなんですね、
なんか雪輪重ねっていう
の
かな、う
んまあね、そんなんがね陳列してまして、はい、これちょっと大阪と違うなと、途端やっぱり京都の匂いみたいなもん
ですね。宝海、
はい、崩壊というんですよね。
崩壊樹波、ことぶきなのかな。
宝の海に波があるという、それをまあね、制作しちゃったというも制作とか言ってましたからね。もう芸術作品なんでしょうね。そんなんがあったのも京都らしかったです。
はい、でここからバス乗る。
ここからバス乗る。でまあ3番に乗るんですけども、はい、その3番のバスの停留所がですね、はい、ちょっと前と僕が使ってた時と変わってたんですよね。
あ、なるほどね。
うん、僕が使ってた時はいつもあったのが久子寿司さんというのがね、
はい、
河原町通りに面してあります。
あの狭い店ですけどね、
狭い狭いけど
ほんまに小さい店です
けどね、美味しくて長いこと流行って今日も流行っておりました、はい、4日でも開けてはりましてですね、
お前ね、
その前にですね、
はい、
3番の北白川渋瀬町行きというバス停があったんですけど、これバス停がちょっと変わってね、
はいはい、
ちょっともうちょっとあの奥の方へ入っていったというんですか、そんなところで G 乗り場というところ、
お
G でしたね。でこの3番というのがあって、これは、はい、3番でも上果て町の3番っていうのと普通の3番と違うんですよね。普通の3番は北白川、うん、渋瀬町というね、山中越えの入り口まで行く、
まあ、だからあれやな、ずっとその御影通りをあの坂登っていくやつやな、
そのまま御影通りの終点まで行って渋瀬町というところがあるんですけど、
でまた U ターンして、
これが普通の3番ですね、
はいはい、
で今度あの上果て町の3番は、まあ、こんなこと言うと、
はい、何の話やん、ふみおか早行こうや
もん、まあまあまあええわ、ほんでまあそのわしはその
もう早バス乗ろうや、
と、
はい、
もう乗ってるよ、
バス乗りましたよ、これ
乗ってる、
乗
って
る、乗ってる、乗ってる、乗ってる、乗ってる、
あ、ごめん、これ違うわ、これ違うわ。
まあ、ええわ、
あんな音すんねん、
あんな音すんねん。とにかく、まあ、印象としましては、やっぱり京都の市バスは運転が荒いなというね。
あ、どうですか。
まあ、あの、阪急バスと比べてですね、年寄りがもうね、とにかくお客さんは、バスが止まってから席を立ってください。
阪急の場合はね。
阪急、いちいちもう立たんかったら怒る人もある、運転手さんね。みんな怖いから立たんようにしてるんですけど、ここはもう自由やね。もう何年前からも年寄りはうろちょろしとるし、座りよらへんしやね。そんなことカウンターかいって、ダーって行くようなね、そんな会社やったんですけども、でそれで、
はい、
あの運転手さんが、はい、まあ、よっちゃんと、まあ、あのうちの、 あの支局のある別当地というところに置いたんですけども、あの運転手さんは女やとか男やったということで、揉めてね、男の人も見えるし女の人も見えるような荒っぽい運転する人やったんですけども、
それ意味が分からない、女の人やったらもっと優しい運転せえっていうことですか、
ね、なんか人相見てると女の人みたいんですけども、ぶりはなんか男の人みたいということで、まあ、しばらく5分間ぐらい
そんなしょうもないこと話 話しとんな、ほんま。
それでまあ、パーンと行ってですね。はい、これで、
四国どうやった？
四国入りました。まあ、本当に綺麗に整理されてましたね。
いや、それは去年1年間頑張ったからな。
ほんまにね、祝ってくれてるということで。
まあ、もう本当にあそこでちょっと、まあ、軽く寝るぐらいはもうそろそろできるかなと。
うん、そういうことやね。あの、まあ、あの、布団も、まあ、20年間使わへんの布団もあったしね。あれでまあ、皆さん来てもらって寝てもらえるなという気はあったぐらい綺麗になった。
あの布団では寝られへんと思うけど。
いや、
ま
あ、見てみても、寝てみてもいいじゃないですか。
汚い汚い。はい、もう何とか
まあ、そんなことで、はい、まあ、私がやってきたことは、だから、まあ、その、FM センターの宝物を探す。
これやろ、この、これ。
それは俺の手や。俺はこの、こっち側の、はい、
あの、それの、
ね、こっちの方ですね。これをまあ、一つあったのと、はい、そして本箱が、まあ、結構あって、そこにまあ、本当にたくさん本があるな。どうなるんかやなと思うんやけど、その本箱にある本を一応、デジカメで収めてきて、どんな本があるかということの中から、まあ、はい、まあ僕が今度話できるような本を3冊持って帰ってきたんですよね。
そうですか。
はい、これ一つはですね、昔からあったな、はい、
梅沢忠夫さんね。
梅沢忠夫さんの日本探検という本なんですよね。はいはい、これあるはずやけど、どこ行ったわからんかった本が出てきました。
よかった。
これ一つの、まあ私が今こういうことをやる一つのきっかけになった本なんですけども、
はい、
それと今度はですね、もう一つは、世相風俗というね、これも長いこと読みたかって、
それ面白いね。
どこ行ったわからんかった。
表紙の写真がおもろい。
これね、
パチンコ。
これね、大谷総一さんというね、大谷総一選手という筑波書房から出てるんですけども、その3番目の本で、世相風俗というね、まあ日本の戦後からずっと、まあ戦後10年、20年ぐらいかけた間に、いろんな日本がまあ決定的な、ことをまあ体験した時代の本を、ちょっと週刊誌的な見方で見るような、おもろいジャーナリスト
です。これ面白いですね。写真が僕は好きやわ、これ。
うん、この人は自分でも写真撮る人ですよね。まあ有名な方やった
んですよ。みんな綺麗なね、髪型してね。
まあ、スーツ着てね。
立ってパチンコしてるんですよ。
これ、親指でポンポン玉弾いていくタイプのやつだ
ったんですよ。人によってはもうタバコ加えながら、
ね。ああ、もうタバコはもう、このパチンコも麻雀も、これ、つきもんでね。これがなかったら、麻雀もパチンコもなかったという時代やった。まあ、そういうところの方が、まあ、トルコプロの話とかおもろい話がいっぱい出てくるんですけど、これまあ持ってきたのと、はい、もう一つはですね、これあの歩く見る聞くという雑誌があったんです、これ面白い雑誌だったんですよね。近鉄さんが多分出してはった、これがまあざーっとかなり揃えてるんですけども、
はいはい、
その中でまあ僕が最近行った高野山のことがね、まあ、これ読んどいたらもっとあの公園がおもろかったんちゃうかいなっていうような本があったりしまして、こういうな、まあ、あの僕の今のあるなんか一番基礎の、まあ、底辺みたいなものの本が何百あるかぐらいあったもんで、それを一応でもデジカメに揃えてきて、もっぺん見ながらですね、どうしようかなっていうようなことを、まあ言うてるうちにも時間が来てしまって、まあ掃除することもないし、触ったら余計汚くなるやろ、お前らがせっかくきれいにしてくれてるんやから。ということで、まあ、ブレーカーを全部落として、水道も全部切ってですね、それから出て行って、今度はまた同じバス停からですね、出町柳のとこまで行きました。
さっきね、さっきの音になるんですか、これ。
そうです。
さっきね、皆さん音聞いてもらいました。まだ言うとるわ。
まあ言うとる。まあまあ、本当にびっくりしましたね。阪急バスがいかにおとなしいか今分かりましたけど。はい。それで、出町柳を降りましてですね。はい、
あちなみに皆さん、出町柳って京阪京都線の終点ですからね。
そういうこと、
ね、まあ終点っていうか始発っていうか、はいはいはい、まあどっちから見るかによるんですけど。
そうですね。鴨川が、高野川と鴨川交わってですね。そこから一方の鴨川になるとあたりのことを、まあ、京都からよそ出ていく出る町やったから出町城の名前がついたんですよね。柳の木があったから柳かも分かりませんね。川がありましたからね。でそこで降りまして、ボラボラ歩いていきますと大きな出町大橋っていうんですか、橋がかかって
る。立派な橋ですね、これね。
俺は立派な橋ですよ。
工事してますやん、これ。
おー、まあ、河川敷の方でね、すごく河川敷で大工事やってる
んですね。これ何してんねやろな。公園でもできんのかな。
わからないんですよね。この辺、まあ、聞いてもらったらおもろいんでしょうけども、まあ、まあまあね、目的でもないもんで、そうそうそう、ここはまあ、スーッと通らせてもらいました。ただ、やっぱり比叡山から降りてくる風がね、冷たくてね。
寒いな。
そして、この出町大橋の上流に三角地点があるわけですよね。はいはい、あの三角地点でやっぱり凧揚げしてる人があったりしてしましてね。
あ、そうか、風が吹いてるから。
風が吹いてるからでしょうね。で、まあ、そこでまた外国人の人寒い中でね、弁当みたいな広げて食べてる人があったりしましてね。
この時にするか、それ。
いや、やっぱりやってましたね。
おかしいやろ、どう考えても。
まあ、そういうことです。やっぱりサミットから来てる人なんでしょうね。なんか買い、まとめたような、なんかそういう揚げ物みたいもね、頬張ってる人があって、カツかなんか食べてはるんかいと思いましたけども、まあ、それを横目に、まあ、橋を渡り切って、 でそこで来ましたが出町の交差点やったんですよね。でそれでまあ今回行った目的はいっぺんあの商店街歩いてみたいなということで、はい、出町の商店街の方を向いて、はい、右折いたしまして、
僕こっちの商店街あんま知らないですね。
あ、そうですか。
どっちかって言ったら京阪の駅側の商店街は知ってるんですけど、この鴨川越えてっていうか、まあ言うたら京都で言うたらまあ中心地の方なんですけど、その河原町通りよりもこの西側の商店街はあんま知らないですね。
あ、そうですか。あのやっぱり西側の商店街の方が面白いですね。河原町通りの商店街は輸入食品があるところで、うん、よっちゃんがまあ学生時代の時にアルバイトをしててですね、
いろいろあったところ、
まあまあ、あの若い男の人が来たらコーヒーをちょっとサービス取ったら店長にバレてですねクビになったと。
3日ぐらいでクビになったとかね、
まあまあ4日ぐらいおったと思いますけども、まああの厳しい、もう1グラムでも間違ったらね、まあ京都はそういうとこですけど、
いやまあ経営者としてはね、
まあ、あらそう、わしが経営者でも怒りますわね。
そんなね、
男前みんな負けとったらしいですからね、もうやらしいことしとったわけですけども、まあそこは今回は行かずに、その反対側の方向いてですね、はい、どっちか言ったら上がったわけね、京都で言う
と、ね、北の方に行った、
北の方に上がったんですよね。
どうでしたか。
いやこれがね、あの予想通りのまあおもろい商店街やったんですけども、はい、ただ店が4日やからね、ほとんど空いてない。
さっき言うてましたね、京都は比較的、
京都はねやっぱり伝統守りますね、
うん、まあまあいいことですよね。
そん
な2日3日から店雇ったら働く方も大変やしな。
そうそう、それでやっぱりああいうのが広がったのはやっぱスーパーとかね、まあ、あのダイエーやないんですから、大阪資本のスーパーとかそんなんがですね、
コンビニがな、
コンビニとかそういうような商業主義みたいもんから、正月ももう休ませてくれんと。だそうやったらデパートも伝統守っとったわけだよな、みんなスーパーに金も取られてまうからやで、ほなわしもやろうかということで、
結局消費者があかんねん。
まあまあもちろんそう、
話が、まあ、僕らがあかんや、
うん、まああかんちゅうんが、まあやっぱりあの正月でもやっぱり活発に動いてるような日本はそういう雰囲気やったんですね、うん、今ちょっとそれがねまた戻ってきまして、スーパーでも1日はやめてるところが出てきたりして、うんうん、正月の雰囲気をもちろん楽しもうかということですけど、やっぱり京都に戻ったんですよね。京都はそれをずっと守ってはったっていうことで、やっぱり京都の偉大さっていうのが多いなる田舎って
言いますね。それは
要所
するな。
そうそうそう。それでね、おもろかったのは見てましたらですね、歩いてる中でほとんどが閉まってました。
はい、
で、この中でですね、あの一つ出町の商店街の中で、はい、まあまあ、なんちゅうか先ほど最初に言いましたように、はい、お持ちの商店街、商店があってね、そこが千里の千里阪急ホテルへですね、いつも店出してはるから。
ありました、その。
ありました。これも4日からでした、開くのがね。
8から
開くと思いました
。まあ、小学校みたいな。
まあまあいいじゃないですかね。
うん、いや、
まあ、
ええー、よ、別に、
ね。まあ、あの、小さい店でね、こんな店が、大阪とか、まあ、ここ、監督もいろいろ出稼ぎってあるみたいですけど。
そんなん言うたら、あの、あじゃり餅なんてめちゃめちゃ小さいから。
まあ、あじゃり餅も小さいです、ね。
あの店もほんま小さいからな。
うんうんうん。まあ、あの、やっぱあの辺、餅の京都って美味しいとこなんやろね。それ、僕はだから、維持でも買ってませんのでね。まあ、買うなら本店行ったらね。
もうええやん、別に買ったらええやんか。
いやいやいや、並んでも
らえば。大阪に来てる方は買ってないってことな。
なんで並ばなあかんねえということで、うん、はい。で、まあ、本店行ったら空いてるから、また空いてなかった、うん。まあ、それが一つ目的は、どんな店を、うん、見たかったっ。
まあ、そんなに大きくなかった。
まあ、じゃあもう、ごく小さい店で、やってるわかった。で、ところがそこで大発見しましたのはですね、これ、お肉屋さんがあったんですよ。
あの肉屋な。
岡田商会という。
はい、あれ、河原町通り沿いやんな、たまに。
河原町、いや、その店も河原、あの、河原町通り、
うん。いや、その店は知らんけど、うん、その、そうそう岡田商会は、
う
ん。
そうそうそう、近江牛、それ、京都牛、神戸牛と書いてましてですね、国産生肉とか言ってました。売ってるのは国産生肉で、業務用は輸入肉もあるというね。
ここ空いてたの？
空いてたんですよ。空いてまして、しかもですね。
よっちゃん何食うてんのこれ？
これ食っとるでしょ。
ちょっと音聞いてみますか。
了解了解。出ませんね。
出ますよ。
もう入ってます。京都の寒いこの空気と顔がのころって、その風はありのですか。ほんであとヌリウッドでクリーム状のこのバレーション、これからもううまい。
この音ですよ。
ええ、ちょっとまあね、オートロックにしてますから、どっちもバーッと入ったりしまして。
周りがね、車用走ってるんで、ね。
まあ、河原町通りやから
ね。うまそうな音しと
った。いやもう最高でしたね。これ、このね、コロッケは。
これ安いよな。
すごいですよね。60円ですよ。
安い。いまだにこれ60円って。
もうこれ、こちらやったらね、あの、足屋のあのコロッケさんやったら、これ200円まで取るんちゃうかというぐらいのですね、うまいコロッケが。で、しかもそのね、注文してから揚げてくれるんですよ。
あ、それ嬉しいね。
あの、揚げたやつはないんです。 みんな、握りは握ってるんですよ。握り握ってるんですけど、元はできてるんやけども、はい、みんなだから前の方でガタガタガタガタ、貧乏ゆすりしながら待ってる人とかね。
あ、この人は全員そうか。
全部待ってる。
よっちゃんが待っとるやん、中で。
よっちゃんも、だからよっちゃんも二つや。わしら、珍しい。みんな10個とかね。
あ
20個とかね。で、他にもですね、はい、コロッケですよ、はい。カニクリームコロッケ。
あ、いいね。
キーマカレーコロッケ。ハムカツ、ミンチカツ、豚、ヒレカツ、一口豚カツ、ミニトンカツ、ウインナー、串カツ、豚串カツ、豚カツ、ビーフカツ、豆、豆腐ハンバーグカツ、六福、
まあまあまあ、豆腐ハンバーグカツ、
豆腐うどんうどんありました、そんなもありました。まあ、
全部揚げ物。
揚げ物。ほんでこれが安いのは60円が今わしが食べてるやつですよね。
これ価格ですよね。
出待ちのコロッケということで、なんか本にも載ってるんかな。僕あんまり京都本最近読んでからわからないんですけども、でおもろいのはね、サラダまで売っててね、310円で、ね、
だからここで全部揃うやつ、ね、
揃うね。
でこれで出待ちのあの三角地帯行って、
うん、
な
ん
そうそうそう、ピクニックして
るわけやからな。ピクニックしてったらそこへね、うん、ある異物が飛んできて大騒動になるということにまたなるんですけども。
これちょっと声聞いてみますか。
はい、
聞きましょう。うん、ちょっと、ちょっと後ろの方でなんか、
なんだね、やっぱりもっと近寄ってね、屋根の上登って撮ったら綺麗に撮れたんでしょう。高い家のですね、はい、テレビのアンテナの上のところにものすごい巨大なトンビがおってね、河原町からですね、三角公園のあたりを平原しながら、上から、ね、眺めながらですね、泣いとるんですよね。で、この岡田商会の前の歩道にはカラスもおりました。はい、これはもう蹴っても人間ようなカラスでね。
立派なカラスやね。
立派なカラスでしょう。これもう人が歩いてるところ、車が撮ってるところを気負ってですね、で誰かがコロッケのカスでも落とした、
うん、
俺もその前で食ったんやけど、観光客なんか前で来る人、来る人が多いです、うん、
まあ揚げたてですし、
ね、揚げたて、もうそれをピャーッと持ってね、うん、飛んで逃げるその有名なカラスらしいんですけどね。
綺麗なカラスよこれ。
うん、これ
若いね、しかも
このカラス。若カラスですよ。うん、でよう慣れてます。カー君って言うんだら、こうね、腕にでも飛び乗ってくるみたいな感じのカラスやったんですけども、まあ岡田さんの所有物かもわからんか、まあ触らない方がいいかもわから
ない。所有物じゃない
ですよね。それでまあこれで、はい、あのカラスだけどっちかトンビもおるええとこやなと思って、
おええとこ、そうそう、ええとこか、
ええとこですよ。これはもうなかなかこんな2つがね、いてくれるところって他の都市でないと思いますよ。京都はさすがやなと思いました。はい、それでこの今度このお母さんの前行ったらですね、
はい、
左へ入っていく商店街がありまして、はい、マス型商店街という。
何
マス型、マスで知りますか、ま、一生マスとか、
はいはいはい、
あの
奇変のマス
やね。あの、まあ、四角のですね、はい、まあ、ものを測るというか、それマス
とか。僕は東京都知事でそんな人いましたよね。
え？
東京都知事で。マスなんとかって言っていましたよね。
ああ、まあ、あれとは。
あの、同じやで。
あ、そうでした
。多分。
あの人やった。
うん。
まあ、あの人はなんか、
いや、あの人と関係あるかどうか。
四角なんかでなんか。
そうそうそう。
ここはもう全て四角の、で統一されて
る。マス型。
マス型商店街中もあって、そこへ入っていくところがあって、左へ入ったところでですね、まず我々はだから60円のコロッケを、サブイ、まあ、昼飯食ってなかったからね。
はい、うん、食ってなかったな。
まあ、一つ、もう熱いコロッケで、皮がもうカリッと上がって、中がぬるっとしたね、もう最高やった。で、中入って、てる肉も良かったしね。あの岡田さんにもね、負けてもモテないのにこんなことで宣伝してますけども。
負けてもらえ、60円負けてもらったらなんぼ負けてもらうんだ、
う
ん、
いやいや、もうほんまやね、もうちょっとね、うん、あの放送で宣伝しますから10円負けてって言おう思ったけど、まあそれもあんまりも恥ずかし
くない。いや、これ聞いて食いにくい人おらんやろ。
いや、じゃあまあそれはそうかも、うん、おらんね。まああの言ったら言うといてくださいよ、はい、こんなこと話しとった
JOBBB、
ね、こんだけおったら JOBBB に10円負けてあったもんね、言うたら、うん、そうそう、余計また大きな声で話しておりますので、それで入ってマスカット商店入ってったとこにですね、
はい、
今度はね、おもろい、あの、あれがあったんですよ。
ここの音か。これな。
これ、チーンってね、まるで、あの、何万ダブスあげるみたいなね。
うまいな。
鈴が置いてましてですね。
仏壇みたいな。
なんかおっぱいみたいな格好の鈴で、上のところに乳首みたいなのあってね。で、そこをピョーンと押したらね、チーンって音がするんです
。ホテルの、あのカウンターとか、レストランとかで、
まあ。ファミレス行った時にね。
ちょっとおしゃれなとこやったら、ね。
あれのね、はい、もう明治時代ぐらいの作ったですね、古いタイプの彫刻のあったようなですね、そんな簡単なもんやないんですよ。それを置いてまして、ね。
何屋さん？
これがドーナツ屋さんです。金蔵という。
金蔵、
うん、これあの店名が僕初めて知ったんですけど、ここはどんなドーナツ屋さんやというとですね、
はい、
ちょっとこれからもうちょっと音聞いてみましょうか。
店主さん
が出てきあります。
トンビの話が、
これが、
ね、今ピーヨーで泣いてるんです。トンビが泣いてる、
トンビやと思いますね。
あれ
絶対とは言えないです、はい、トンビは飛んでますね。
あ、そうですか、はい、いや、
そこで下で食べてドーナツとか食べてたらもう、
あ、置いてきます。
それを狙って上を回ってあるんです。
あ、そうですか。
ね、回ってはるちもいいでしょう、とみりちゃん、すっごい尊敬語使ってはります
。京都人はね、猫にもね、尊敬語使いますからね。
うんうんうん、で、これは何や言うとね、このドーナツがまためちゃくちゃうまかったんですよ。はい、まあ、安くてうまかった。これはね、豆腐の豆乳 を牛乳代わりに使って、すべての、その、はい、あの、ドーナツに豆乳が入ってるんです。よっちゃんが時々豆乳入りのドーナツ作るんですけど、これが美味しくないんですよね。まあ、本人聞いてへんと思いますけども。
わからんで。
いやいや、今わからんな、気づけない。せやから、よっちゃんもちょっと興味持ったんやろね。どんなんか、まあ、自分も作ってる立場でね、もうじっともうテントから離れなかったもんやから、でまたそういう人のために椅子が置いてましてね、ドーナツを重ねたようなおもろい椅子があってね、はい、その、まあ、それはよっちゃん座ってませんが、でまあなよっちゃん顔って我らも食べようや言うてね、で食べてたんですよね。でその時に僕がふっとその先ほどのトンビの声が気になったんで、うん、この大将に聞いたらですね、ご主人がおっしゃるのは、まあ、そういうことでですね、
あトンビが狙うと、
有名なトンビ言ってありました、あれ出待ちトンビって言うんですか、
あ、
うん、
あの、まあ、出待ちガラスと出待ちトンビ、
出待ちコロッケもありました、出待ちドーナツもね、全部出待ちつけたらおもろいですけども、あ、まあ、そんなことがあって、まあ、あの出待ち行ったらトンビに会わなあかんし、カラスにもちょっと尊敬せなあかんし、
なるほ
ど、まあ、肉屋さんのコロッケとこの、金蔵さんの、はい、あのドーナツも食べてもらいたい。
金蔵ってなんかひらがなで書いてますね。
ひらがなで金蔵って書いてあるんですよ ね、はい、こんなんですね。
あのこれ何の店、これ中西って、
これも面白いでしょ、ここはほとんど閉まってたんで、正月やからね、これつけまん屋さんです。
あ、
これでね、この商店街はね、
このシャッターの絵が、シャッターの絵がすごい
な。大阪にもね、結構これ書いてる人がおんねんけど、やっぱりちょっとちゃうね、絵筆の運びっていうのが大阪はちょっと曲げてますね。
まあ、看板職人みたいなのいますけどね、シャッター職人っていうか、こういうのにこの絵描く人いますけどね。
もうサイン入れとかはったらいいようなね。
どっかに入ってるんちゃうか。
わかりませんね。ちょっとまあ、それが、
これな。
他にもね、あの、イカは遠いというね、おもちゃの店があるんです。
あ、これ遠いっておもちゃのことか。
遠いって多分そうやと思うんやけどね。
犬の絵やな。うん、
これも
犬の親子かな。
子供がものすごい喜びのお母さんのね、犬、うん、
ちょっとだから、あの、アルプスの少女、ハイジみたいな。ハイジの雰囲気やな。
うんうん、そんな感じですよね。で、他にもね。
これ何やこれ。
今年も元気だとか言ったんですよ。
これ商店街。天井からぶら下がってるんですよ。
真
っ姿。アーケードね。
真っ姿おもろいとこですよ。
あの、立派な天井ですけどね。
そうです、立派な天井ですよ、ね。
今年も元気だ
そうです。
巨大な看板ね。
そうですね、看板。
手書き風がこうしますよね。
そうですね。その次にですね、はい、まあ、その、もともとはね、なんか、あの、まあ、いろんな他に、あの、老人のこととか、元気づける看板があったんです。これもおもろいですよ、はい、ま
あ、これ、アジャリって書いてるやん。
アジャリ餅のこれね、あの、ところにこんな面白い、あの、おいしそうな。
これなんかあれやな、多分そういう、この商店街でやってはんねんな。
うん、やってはんと思う。
商店街楽ししようや、みたいな。
ね、それでかなりお金出してやっぱり買い手持てあると思うよね。これは普通の人は学生とか子供が描ける絵やないわな。まあ、かつぶし屋さんの絵も富士屋さんっていうんですか、おもろい絵が描いてある。
かつおの絵やん、これ。
かつおが飛んどるんですけどね。これもなかなかね。
飛んでるのが海の中泳いどるんちゃう、これ。
なんか飛び魚みたいな感じでね。
飛んでるのかな、ね、3匹の、
まあ。いつもあなたのそばにあるとか言って。これもこの商店街でね。ね、うん、まあ、こんなことを楽しんで
る。これ何やこれ。
いや、これからちょっとその前にやな、その、向こうの橋の方の商店街の出口からやで、得体もしれそのね、はい、宅発のボンさんみたいな声が聞こえてきたわけや。ほとんどお店が迫ってる中で、
これがこれ、
no、
何言ってんの、3つ500円、うん、毎度
これね、
面白いですね、綺麗やね、赤一色で、赤一色で、僕も赤やけどね、ちょっと負けてる、
バナナ100円、いちごも安い、
まあまあまあまあ、まあ、とにかくね、あの、はい、商店街はほとんど閉まってる中で、ね、このドーナツ屋さんとこの店とですね、はい、上海ラジオというね古本屋さんが開いてた。
何や上海ラジオって、
知らんがな俺、なんでこの
古本屋、
古本屋さんで上海ラジオっちゅうのがあってやで、ね、おもろい本がいっぱい売ったってちょっと高かったけどね、でそこのカウンターの人にね、あの、お姉さんなんでこれ上海ラジオ言うたら、うん、私知りません、店主に聞いてください言われてね、まあ、アルバイトの人やったら愛想なかった
から。あの、和田ラジオで知ってますか？
あー、どっかで聞いたな。
漫画家。
あ、そうやったね。うんうんうん。
いや、それと関係あんのかなと思
って。いや、まあ関係ないでしょ、ね。
しかも、地に点々やし。
昔のね、ラジオの。
一緒やから。
古本、上海ラジオと書いたんですよ。 なかなかねセンスのいいフロが、うん、売ってましたよ。
面白
いね。それでそのまあ間はずっとまだあの4日とか8日とかそういう時に開く、まあ、京都の商店街からシャッターがあって、シャッターが楽しかったんやけども、あ
さっきのね、
うん、で上から映ってるね看板も元気出せよとかいたったし、勝つとかいたったりしてで、ね、嬉しかったんですけど、その橋の方の出口の方から得体の視点、まあ、あの呪文が聞こえてきたんですよね。
なんつかあれは、
あれはねどう言うたらいいんかね、もう果物屋さんと八百屋さんがね重なったような店ですね。
今その写真見てるんですけど、
これすごいでしょ。
もうね、うん、もうどこの東南アジアねんっていう。
あ、
目が痛い。
あ、なるほどなるほど。
京都らしくはないな。
うん、そうそうそう。京都ではちょっとこの商売はなかなか珍しいよね。
タイとかさ、
どっちかというとそっちはね。
なんていうの、
ミャンマーとかね。
ミャンマーとか。
まああの辺やね。
ベトナムとか、ね。
ベトナム。まあインドから行くともうちょっと違うかもわからないけどね。うん、なんで。
目が眩しいこれ。
もうね、あの目開いてられないんですよね。
すごい席出てきたわ。
結構乗るやんけ。でおっさんがまたおっさんで、もうあの頭にはですね、あの赤の鉢巻きをキリキリと締めて。
なんか今から餅でもつきそうなね。
もうね、もうあの、このね、エプロンというか、ワンピースタイプのエプロンみたいなのも着てはんねんけども、それも真っ赤でですね。で、このおっちゃんをすかして奥の方を見たら、おばちゃんがおったよね。
おばちゃん。
おばちゃん、この人の多分奥さんの、はい。これがまたね、はい、女だてらに赤い鉢巻きをね、キリキリと締めてですね、ゾコゾコゾコっとその奥の方を移動したりしはったんですよ、ね。
おばちゃんはちょっと残念ながら写真写ってないです
ね。ちょっと写したつもりだけど、撮れてなかったね。まあ、言うたら撮らせてくれはると思うけど、
いや
まさかおばちゃんの写真撮らせてくれっていうのもちょっと変わってるわね。
現職、なんかナイトマーケットって感じのね。
あのね、とにかく赤いね、はい、あの、いわゆる、あの、なんちゅうんですか、はい、果物屋さんって、ね、紅玉とか。
ポップってやつですよね、これね。
赤いね、とこに書くじゃないですか。はい、小さい、あの、はがきみたいなのとか大きな。その赤の中に赤の文字を書いてあるんですよね。なんか何読みにくいんですよね。漢方書きとかいたんだけど、何が初めて書いてあるんだって。で、まあ、もう他にいろいろと思う。
なんかこの色のその、なんていうか、法則っていうのをもう完全に無視してるな、この
人。色は赤なんです。本人も赤いエプロンで赤い鉢巻き。で、他もね、とにかくね、大根みたいなもんでも赤で書いてあるわけですね。大根とかね、あの、この、なんちゅうんですか、これ、あの、
白菜とか、
人参とか、ごぼうとか、かぼちゃとか、
じゃがい
もとか、もう全部赤です。もう紅玉は赤わかるんやで。でね、まあ、僕見たところで、あんぽ柿があった。金柑があった。
あ、金柑ありましたか。
三物っていうかね、これ、あの、リンゴやと思う、
ね。リンゴね。
で、青森の紅玉、これはまあ赤で言えわな。ジョナゴールドとかね、佐賀ほのかとか、これはあの、いちごやと思う。甘王とかで、ね、これも全部
赤ね。全
部で、玉ねぎが赤、大根が赤、グレープフルーツが赤、ナスビが赤、ピーマンが赤、ごぼうが赤、人参が赤、かぼちゃが赤、白菜が赤、あ、田村みかんが赤、金沢スイカが赤、ネギが赤、風邪予防とか、風邪予防ちゃん、これ多分金柑のところに書いてあったね。これはもう品物の名前じゃないですね。これって有田山みかんとか、甘い安い、振動みかんとか、まあ、あの、これだけで、まあ、ある中の、まあ、10分の1ぐらいしか僕、商品を説明してませんけども、いや
これはもうこの写真だけでお腹いっぱいですよ、
うんうん、赤いなだれっていうんですか、もうこの中はまったらですね、もう血も心も赤くなる
い。いやあのね、台湾 の、 そのナイトマーケット夜市行ったら、はいはい、なんかちょっとこんな感じなんですよね。
あ、
ね、あの赤いライト でそこにね、あの、うん、鳥のなんか、
台湾はね上品やもんな、
うん、あ、そうか、
ここはもう、うん、ここまで行くかっていうのが ねもう臓物出したみたいな店ですよ。
これ面白いですね、
うん、あのやっぱりあの大阪にもこういう雰囲気でも時々あるけど、ここまで規模の大きい、うん、もうないし、このおっちゃんのまたね、うん、もう声帯が鼻にあるような声でしょ、うんうんうんうんって言うてあるところが、あ
の、この人の時計面白いですね。
お、ほんまね、割となんかいい時計してはりますね。割
といい時計ってかなんかよくわかんないですけど、うん、あの蛇腹の今あんまないようなね、蛇腹の腕時計みたいな、
適当にしまってね、おちん、はい、あまり手振りましたらぴょーっとどこか飛んでいくっていうタイプの時計ですよね。いや、
これちょっと出待ち商店街、はい、行かんとダメですね。
増形行っていただきたいと思います、はい、で、まあ増形商店がこれでまあね出たんですけど、出る時にまた面白い飛び出しの女の子、飛び出し坊やっていうか飛び出しお嬢ちゃんみたいな
のがあって、あ、まあ、京都にも結構ありますけどね、ちょっと民族衣装っぽいですよね、
うん、でその男の子の頭の上に鶏が乗っとるっていうのがね、あ、まあ、これ今年風に作られたものしますね。
これ昔の漫画のキャラクターでこんなやついましたよね。
あ、言ってました。
なんかなんとかガンモとかやつ、
あ、これちゃうかったかな。そうかもしれませんね。で、まあ、あの当日はもう自転車は一台も通らなかったんですけども、
はい、
まあ、商店街としては、朝の10時から夕方の6時まではですね、自転車の通行は禁止と言ってありました。
これ押して通れと、 押して通る
押してくださいと書いてましたね。守られてたかどうかということは私はちょっと確認できなかった、ま
あ、平日ちょっと行って
1台も通らなかったんですよね、はい、でそれでよっちゃんがもうあの何ちゅうんですか60円のコロッケ食べてやれよで100円ぐらいの例のドーナツ食べて、はいうね、もうこれだけで腹が減ってきてどないしてもうどんが食いたいということになって、はい、どっかうどん屋さんがないですかそれだったら赤のおっちゃんに聞いてきたらどうやったことは気に入ったんですよね、はい、ほらそのシュッと目下がってねところにうどん屋を発見してそこでまたうどん中華あとはそば屋さんやったんですけどそばを食べました、
まあ、この後もねこの後も多分いろいろ行ったんですけど、まあ、今日はこの辺りにして また時間機会設けてですね、
まあ、京都は本当おもろい
いやぜひ皆さん行ってほしいなと、うんまあ、コロッケ食うて
60円、
はいはい、ドーナツ食うて、
はい、ほんでね、
リンゴ食べて、
はい、トミーにコロッケ取られて
そば食うてはい、で京阪電車で帰ると
ああそうです
この時京阪電車
でこれはもう私は京阪使わなかったんですよ、
はい、あそうですか
梅田まで帰りたかったもんですから
分かりました、はい、あの阪急で帰ったということですよね
ありがとうございます
それではこの後は、
はい、
京都からボストンに移ります野呂さんのボストン通信の27でございます
はいはい、
まあ、今週もね本当いろんな面白いことあったんですが
野呂、ま
あ、
さんはね、
はい、
すごいですね、
まあ、年始年末のボストンの風感じてください紅白を1000円で見た理由フロリダへ行くならエジソン記念館でお楽しみください。